YouTube のハッピーアワーに行ってきました。ブラブラでございます。ブラブラ、私バンバ鉄平です。
はい、バンバフゲでございます。よろしくお願いいたします。
このイベントはですね、6月の19日の日曜日、2016年でございます。
はいはい。
まあもう1週間以上前になるんですけど、大阪のですね、グランフロント、大阪っていうのが梅田にございまして、まあそこのあの南館と北館があるんですけど、北館のですね、1階にカフェラボという、まあおしゃれなカフェがございまして、
はいはい、
そこはあの一般のお客さんも来れるんですけど、あの奥の方でいろんなワークショップとかできるようなスペースもありまして、まあその奥の方のスペースでですね、そのまあ関西中心に、YouTuber の人をこう集めて、いろいろこう親睦会開こうじゃないかということがございまして、以前ですね、京都の渦政映画村でも僕このハッピーアワーに紹介してもらって、
で
まあその時もあのこのラジオでもボラボラいたしまして、まあいろんな方と知り合いになれたんですけど、まあ今回はその大阪バージョンということで、まああんまりあの東京以外ではこういうイベントないらしいんですけど、まあ京都で数年前にあって、そして今年は大阪であるということで、まあ今後も期待できるなと、こういうイベント増えてほしいんですよね。
まあそうですね。
僕といたしましてね。
まあそれはまあ誰でもね、あの YouTuber の人はやっぱり刺激にもなります
し。まあ、普段ね、あの動画を見てるんですけど、やっぱり実際にこう会うとなると、それなりにあの違うような刺激も受けれました。まあ、今回実際におもろい人いっぱいいましたので、ま
あ、
ラジオのリスナーさんと一緒にこのハッピーアワーボラボラしようかなと。で、ふみおくんもほんまは来るつもりやったんですけど、かなりね、忙しいというか、
なんかもうかなりスケジュールが詰まっとってね、
そうなんですよ。
ちょっとできなかったんですよね。
残念ながら。またね、なんか7月とか、
あ、そうですか。
あの9月とかにもあるらしいんで、まあ、あの、僕7月はスイス行ってるんで、もちろんふみおくんに行って、欲しいなと思ってます。
まあ、できるだけ努力していくようにします、
はい。お願いいたします。はいはい、じゃあ早速ですが、グランフロント大阪行きましょうか。
はい、行きましょう。
まあ、この日ね、あいにくの曇り模様だったんですけど、
ね、
はい、まあ、あの室内でやる分には別に天気は関係ございません。
まあ、まあ、我々も駅の近くですからね。
そうです、そうです。
傘もいらんぐらいの、とあの距離に住んでますので。
そうです。は
い、
で、電車でまあ20分ぐらいで梅田に着きまして、はい、で、まあ、今回ね、僕のちょっと一つ目的がございまして、まあ、一つはまあ、YouTuber と知り合うということ、まあ、特にあの関西の方が多いんで、
なるほど。
実はあのこの千里中央の近辺の人も何人か
知り合
いになりました。北摂がね、YouTuber 多いという。
結構そういうことを聞いてますね。ま
あ、場所的にも梅田っていうのもあったかもしれないんですけど。
それ
も
あるでしょうね。
まあ、大阪市内の方もいましたし、和歌山の方もいました。
あ、なるほど。
広島から来られてる方、あなた一番遠かったのかもしれないですけどね。
ご苦労さんでした、その、ね、広島の方。
結構遠方からも来られてる方が多いですね。まあ、多分あの、もうちょっとあの、東の方の人は逆に東京の方のイベントに行かはるんかもしれないですね。
まあ、名古屋あたりからも完全に東京ですからね、この
方。そういうことです、はい、まあ、もしかしたらそっちの方もいてはったかもしれないですけどね。でももう一個はね、あの以前もラジオで紹介しましたけど、僕今の GoPro にあのジンバルつけて使って、はい、撮影してるんですけど、まあ、そのジンバルのリモコンをですね、最近その中国の深圳から直接輸入というか、まあ、個人輸入というかしまして、あの手に入れたんで、
なるほど、
まあ、そのリモコンを使って一回のジンバルを動かしてみようかなと。そして GoPro で面白い浮遊感のある映像が撮れるんじゃないかなということ、まあ、その目的二つございました。
はい、
ではですね、その当時 GoPro で撮った映像をたどりながらですね、
はい、
まあ、当時の様子を見ていきたいと思いますが、
なるほど、
またこのグランフロントあたりのこの映像ですね。
あ、なるほど。まあビルですよね。
そうです。で、あの天井にやっぱちょっと雨粒がついてますよね。
ガラスの天井の廊下を、はい、まあ、今歩いてますよね。
そうです。で、グランフロント大阪のこれ北館の入り口ですね。
なるほど。ここから今入ったとこですかね。
そうです。南館から北館なんですよ、
ね。南から北へね。はいはい。おー。これ到着ですか。
そうです。
グランフロント北館の1階に来ております。本日は、スイマックスを楽しむハッピーアワー大阪と題しまして、YouTube のイベントでございます。受付は6時からということで、あと15分ぐらいここで待ちたいと思います。それでは、動画でお楽しみください。ファンのテックです。チャンネル DVD。
今ちょっと後ろに見えてるのが、そのカフェラボという。
いやー、そうですか。
あの、まあ、ふみおくん曰く、ふみおくんに言わせた喫茶店。
ああ、まあ、喫茶店ですね。
そう。で、僕的に言ったら、まあ、カフェということ。まあ、どちらかというとカフェっていう言葉の方が合うかもしれないんですけど、で、その入り口に、ちょっと今僕の後ろに映ってるんですけど、まあ、今、ふみおくんに動画見てもらってますが、あの、ウェルカムという。
書いてますね。
漫画があって、もうこの下にですね、YouTube クリエイターデイと。なんか YouTube の中に、そういうなんかクリエイターデイっていう、なんかイベントの名前か部門の名前かわからないですけど、 そういうのがあるらしくて、まあ、そこが主催してるよう なるほどイベントらしいですね。
この幕がおもろいですね。なんか香川織丸なんかよ、
何なんでしょうか ねあとなんかハートがあったりとか、あと五つ星の星があったりとかして、まあ、夜にやるイベントやから
なるほど、
こういうことされてるのかもしれないですね。
そうです薄い紫の、まあ、白っぽい髪があって、
これ白です、白。
あ、そうですか、
はい、白です。
色温度でこっちとこんな色になって
るんですね。そうですね、ホワイトバランスがGoPro独特なんで、
なるほど、
そうなってるんですけど、真っ白な看板がございまして、まあ、そこに机があって、
はい、
ここでですね、6時から受付が始まるということで、今受付を待ってるわけなんですが、はいはい、まあ、せっかくね、うん、さっき言いましたの目的がリモコン使いたいっていうのがありましたんで、その机の上にジンバルを置いて、はい、まあ、ジンバルっていうのは揺れ防止なんですけど、でそれでリモコンにちょっと動かしてみました。こんな感じになってました。まあ、これ映像で見今よく見てるんですけど、これですよ。
面白いね。
まあ、どういう状況かというと、そのジンバルに GoPro っていうアクションカメラつけて、でそのジンバルを僕は1メーターぐらい離れたところからリモコンで上下左右にこう回転させてるという。
今回転の方ですね。
そうです。向こうの方にちょっとレクサス の会場が見えますね。
あ、なるほど。
車ですね。車展示しました。で、これがちょっとカフェで。あ、この方ね、YouTuber の方で。まあ、会場でも結構年配の方でしたね。この男性の方は。今ちょっと映ってましたけど。
なんか、ヒゲの気持ちのいい人でしたね。
香西さんという。
香西さん。
はい。カオル西と書いて。
なるほど。
はい。そういう方ですね。
名前です。
やっぱりこれ回転させてみたりとか、でこの方はGoogle の受付社員さんの方で、
なるほど、
榊原さんという方ですね。まあ、この方に名前と、
はい、
今ちょっと僕言ってますけど、YouTube チャンネルの名前を言って中入れると。
はい、ありがとうございます。じゃあこれお持ちいただいて。
で会場に来た人にはこういうま、夏やからっていうのでうちわをいただきます。でこの二人は吉本の芸人さんですね。あの芸人さんは、前回の、京都での、
うんうんうん、
イベントにも、
は
い、来てはりましたね。
そうですか。
まあ、こんな感じで、続々と、参加者の YouTuber の方が、まあ、ちなみに皆さん YouTuber ってわかりますか？急に僕何の前触れもなく、この番組で言いましたけど。
ラジオ聞いてはる人のまあ7割までわかってるんじゃないですか。
そうですね。はい、もしわからない方とか、まあ、このラジオ一応半永久的に続きますんで、まあ、10年後、20年後に聞く人のためにちょっと説明したいんですけど、YouTube っていう動画サイトがございまして、まあ、インターネット上なんですけど、今 Google が運営してますよね。2005年ぐらいに確か Google は YouTube 買収して、今 Google 傘下になってるんですけど、その YouTube っていうインターネットサイト、まあ、動画投稿サイトの、その動画を作るのは基本的に個人なんですよね。まあ、僕らみたいな、別にどこの組織にも属してないような、まあ、だからそこはテレビとラジオの違いなんですけど、そういう個人的、まあ、もしくはまあ集団の方もいますが、その動画を作って YouTube に動画を公開してる人のことを YouTuber って総称するんですよ、ね。で、まあ、YouTuber の中には、本当に、年に1本だけ動画を公開する人とか、もしくはもう5年に1本とかね、まあ、そういう人はYouTuber の中でもそんなに頻繁に動画を更新しない人 で中にはですね、まあ、僕らみたいに、まあ、1週間に 2,3 本とか、多い時だったら5本ぐらいの動画を自分の作ったチャンネル、自分のチャンネルで公開する人もいますよね。
YouTuber 上でですね、
そういうことです、
はいはい、
でさらにすごい人になると、毎日、動画を
更新して
る、そう、そういう方もいてます。
なるほど。
まあ、だから YouTuber って言ってもいろんな人がいてるんですよね。まあその中で、まあどちらかというと中堅ぐらいの、まあ言うたら JOBBB みたいな感じの、まあチャンネル登録者が1000人以上で1万人未満とか、
なるほど、
そういう人を対象にしたのが今回のハッピーアワー。
なるほど。
だハッピーアワーにもいろいろあるみたいですね。
でしょう
ね。レベルの高い人になるともう1万人、登録者数1万人以上を対象にしたとことか、ま
あ、クラスの上の人ですよね。
そういうこと、もっともっと上の、はい、もうそれこそ10万人、20万人、100万人、何百万人、まあ、ヒカキンさんなんていうのはね、なんか400万人か何百万人の登録者がいるって言いますけど、まあ、そういうレベルの人と対象にした、そのハッピーアワーもありますよね。
なるほど、なるほど、なるほど。なるほど。まあ、その辺ははっきり、その、なんちゅうか、カースト順か階級っていうか。
そういうことですね。
そんなんではっきり分かれてるわけですね。ヨーロッパのやり方ですよね、これはね。
でね、その中で、その基準になってるのが、チャンネル登録者数なんですよ。はい、チャンネルっていうのは、その十分、まあ、僕らやったら JOBBB ラジオっていうチャンネル作ってますけど、まあ、その JOBBB ラジオの、その管理とか、動画投稿とか、すべてできるのが、まあ、僕ら管理者なんですね。
あ、なるほど。
まあ、言うたら、YouTuber の方です。
あ、なるほど。
で、そのチャンネルが好きな人は、チャンネル登録をして、 して、うんうん、登録をすると、うん、その登録したチャンネルから新しい動画が、うん、あのアップされましたよ、うん、公開されましたっていうのを、
お知らせ
その登録者の方にメールでお知らせしたりとか、そういう特典がある。
あ、なるほど。
まあ、それがチャンネル登録をするメリットですよね。
なるほど
ね。そのチャンネル登録者数が、うんうん、多ければ多いほど、YouTube 的には、
うんうん、
まあ、YouTube 側から見ると、いいお客さんというか、
まあ、そうでしょうね。
いい YouTuber なんですよね。
まあ、まあ、これは単純に誰でもわかります
よね。そういうことで、だから1万人を超えると、まあ、例えば、何十分かの、こう、直接の、
うん、
直接 Google の社員からの、
うん、
指導を受けれたりとか、もしくは、うん、東京かどっかでやってるような、キャンプみたいなのがあるんですよね。まあ、2泊3日ぐらいの、ね。
合宿
ってやつですね。そういうのにも、うん、まあ、言うたら、その、交通費とか多分自分で出さないとダメなんですが、うん、宿泊費とか参加費とか無料で入れていけるとか、そういう特典があります、
うん。
まあ、残念ながら僕らはまだ2000人ぐらいなんで、その特典は得られないんですけど、まあ、だからその2000人とか3000人ぐらいのチャンネル登録者数を次のレベルにこう行ってほしいという、多分Google というか YouTube の思惑もあるんですよ。だからこういうハッピーアワーというその YouTuber 同士の交流会っていうのをやってはるわけですよね。
まあ、刺激的なこともね、やっぱり肝心とぼんやりしてたらあかんでっていうようなことが、まあ、大家さんとしてはあるわけですよね。
だからね、もう一つ、
うん、
講習会も実はあるんですよ。
あ、なるほど。
この YouTube のやってる、うん、それが、うん、前僕がこのラジオでもボラボラしましたけど、うん、同じ梅田なんですけど、うん、ちょっと梅田の外れのスカイビル、
はいはい、
あそこでありました、はい、クリエイターデ
ー。あ、なるほど。
クリエイターデーっていうのがまあ、言うたら講習会です。ちょっと難しい方で。で、今回のハッピーアワーは交流会なんで、ちょっとね、毛色が違うんですよね。
まあ、クリエイターデーをまあ出席して、
はい、
それ何に活躍してる人がまあハッピーデーに来るという考え方ですね。そうそう、
ハッピーアワーですね。
ハッピーアワーに来る。
なんかね、このハッピーアワーっていうのが、この前、僕ちょっと誰かに聞いたんですけど、なんか海外ではよく使う言葉らしいですね。
ハッピーアワーいうの。
ハッピーアワーっていう、その、なんかちょっと仕事を早めに切り上げて、
なるほど。
友達とか家族で、食事をするとかね。で、夜遅くまで、まあちょっと話し合うみたいな、そういうのがハッピーアワーっていう。
なんか感覚的に女子会とかそういう感じのもんみたいな。
そうですね。あんまり僕には、馴染みのない言葉です、ハッピーアワーっていうのは。
あんまり僕らはそんなところに参加せえへんし。
そういうことです。
まあ、主催もせえへんしね。
そうですね。
はいはい。
まあ、だからそういう、まあ、前提が、
はい、
その YouTuber とか、チャンネル登録とかね、
うん、
いうのはそういうことがあるので、
はい、
まあ、それを念頭に置くと、今回のボラボラが分かりやすい。
まあ、用語みたいなのがあるんですよね、
独
特のね。
そういうことです。で、まあ、17時45分ぐらいに僕会場に着いたんですけど、うん、一番乗りでした。
なるほど。
まあ、15分前、受付15分前か、もっと人いっぱいいるかなと思ったら、うん、意外と人は少なくて、
うん、
まあ、続々と、今みたいに受付にこういっぱいやってくるんですけど、
うん、
まあ、それを僕はずっとそのリモコンで撮ってたわけなんですが、そこでですね、そのグーグル側の社員の方がですね、
うんうん
うん、受付にいてはったんで、
まあ、
実は女性2人ですが、このうちの西野さんという方は、はい、僕以前にそのスカイビルのクリエイターデーで知り合いになって、
はい、
今回も来られてましたので、それともう一人坂木原さんという方がいてありまして、はいはい、まあ、この二人の女性にちょっとお話を聞いてきたんで、まあ、その動画をちょっとご覧くださいと言っても皆さん音しか聞けませんが、
ごめんなさいね。
というわけで、以上二人に囲まれて非常に緊張している私バンバケペ
レです。左が西野さん、
なるほど、
右が坂木原さん、
はい、ということで、お二人とも YouTube のチュートリアルの動画にご出演なさってるということなんですけど、西野さんはどのような動画に出られてるんですか？
はい、私はレッスン動画に出てて、はい、チャンネル登録者をどうやって伸ばしていたらいいかっていう、はい、レッスン動画。
僕西野さん知ってますか？
はい、ありがとうございます。
坂木原さんなんですけど、はどのような動画に出られてるんですか？
というような、
うんうんうん、
お二人やって、まあ、非常に美人で若い女性の方なんですけど、
知的な感じがしますね。
そうですね。この左側の西野さんは、はい、その、まあ、僕ぐらいのレベルの人をもうちょっと上に上げるような、
なるほど、
講座の動画に出てある方、
なるほど、
で Google の社員さん、
はいはい、
で右側のこの坂木原さんという方は僕らのレベルよりもっと上の人、
上の、
だからまあ言うたらチャンネル登録者数1万人超えたぐらいの人たちを対象に、いろんな講義とかレッスンをするようなその方という、
なるほど、
いうことで、
はい、
で過去のね、僕 YouTube の動画をこう見てて、ちょっとお二人の名前でこう検索してみたら、まあいろいろ出てきたんですが、どうもね、なんかちゃんと肩書きがあるみたいですね。
そうですか。
その Google の中でも。
なるほど。
で、まあちょっと2003年のデータなんで、いや、2013年のデータなんで、ちょっともう3年ぐらい前から変わってるかもしれないんですけど、この西野さんは、 サポートスペシャリストという名前がついてました。
あ、そうですか。
まあ、はい、そういうというのもその初心者とか、まあ、チャンネル登録者数1万人未満ぐらいのこれからの YouTuber をサポートして、いろんなアドバイスをするような、うん、なるほど、そういう人らしいです。
まあ、比較的初心的な方を引き上げていこうということですね。そういうことです。なるほど、ね。
で、あの、榊原さんは最適化スペシャリストと書いてまして、これは多分ですけど、まあ、YouTube のチャンネルしかり、動画の内容しかりなんですけど、まあ、もっともっといろんな、うん、あの、手直しする部分があると思うんですよ。まあ、そのチャンネル名もありますし、動画のサムネイルとかもありますしね。うんうん、まあ、そういうのを、うん、あの一つ一つこうチェックしながら、うん、その YouTuber にもっともっといろんな人にこう登録してもらって、うん、いろんな人に見てもらうような、うん、その、それが多分最適化っていう意味だと思うんですけど、うん、まあ、そういうことの専門家の方らしいですね。うん、
なるほど。
で、まあ、皆さんもしあのどんな方かっていうの気になる方はですね、うんうん、僕ちょっと YouTube で検索したところ、うん、あのインサイドアドセンス JA という、そういうチャンネルがあるんですよ。
そう
ですか。アドセンスっていうのは、うんうん、あの YouTube とかに、うん、その広告出るじゃないですか。うん、
アドですからね。
そうそうそう。
アドバータジングですよね。広告ですよね。
だからインサイドは多分動画のインサイド、うん、動画の中に表示される、うん、そのアドバタイズメント、広告の、うんうんうん、あの、講義をするような、そういうチャンネルがね、インサイドアドセンス JA という、これ J タップジャパンの J だと思いますが、そういう YouTube チャンネルあるんで、まあ、一回そちら検索してもらって、
はいはい、
その、まあ、西野さんは、うん、あの、2013年の7月1日に公開されてる、パフォーマンスレポートの使い方という、うん、そういう動画がございまして、まあ、それのですね、はい、夏楽器ボリューム2に講師として出てました。
そうですか、
はい。
ということはこの人の指導がの様子を
おそらく
動画に出るんでしょうね。
僕頭しか見てないんですけど。で、あの、榊原さんは同じく2013年の7月の29日のユーザーエクスペリエンスパート1、夏楽器ボリューム6という。
ああ、そう。
まあ、だから、まあ、少なくとも1から6まであるみたいなんですけど、まあ、それのボリューム6に講師として出てありまして、うん、まあ、3年前なんでちょっと今と様子は、やっぱ3年前がちょっと幼い感じしましたけど、うん、まあ、あの声とかは本人やと思います。
うん、なあ、まあ間違いないですよね。まあまあ、あの、暗いとかあんなもかかってはる可能性はある
んですけど、ね。そういうことです、ま
あ。そういうことをやってはったという事実があるわけですよね。
そうそうそう。
3年前に。
だからまあこれを見ると、うん、まあもうちょっとこう YouTube のまあ、うん、そっちの方で目指してる人はね、うん、その収益とか、
はいはい、
もしくはあの、もうちょっとチャンネル登録者増やしたいとか、そういう人は、うん、まあこの西野さんとか、榊原さんの講座を僕は見た方がいいんかなと思いました。
ね、
まあ別にもう好きでね、
う
ん、もう別にそんな登録者とかどうでもええわっていう人は、もう好きに自分の趣味で出したらいいと思いますね。
うんうん、そういうことですね。それはこんなのは別にね、強制されることではないし、ね。
全然違いますよ。
まあ、目的はもう自由に選べということですよね。
そうです、そういうことです。
よくわかりますよ、
それは。はい。で、受付を済ましまして、ちょっと会場入りしてますので、ちょっとその時の動画、音声聞いてください。
はい、
大阪梅田のグランフロント1階、ザ・ラボに来ております。
これちょっとカフェに入ったところですね。
はいはい。
じゃあ、
こんにちは。
説明どうしてもらって、
まあ、ゆったりできるよう
な
コーヒーを飲みながら、まあ、その一角に、こういうあのエキシビジョンスペースっていうんですかね、ワークショップスペースがございますね。なんか料理も出たみたいですね、この時。僕忙しすぎて料理食べれなかったんですけど、残念ながら。
まあまあ、そういういわゆる喫茶店の中にあるんやからね、作るのはお得意ですよね。
そういうこと
です
。これ会場で今からスタート、はい、まあ、これ西野さんが総合司会されてますね。
私ですね、西野彩香と申します。前回ですね、お越しいただいた方から結構投稿いただいて、
やっぱり机の上にはあのアップルが置いてますよね。
今日は勉強会ではなくですね、交流会ということですので、皆様楽しく飲みながら、ぜひですね、あの YouTuber 同士こう仲を深めて、
まあ、この時もリモコンを使いながら遠くから僕カメラを操作してます
けど、
カメラの向きを
自己紹介タイム、まあ、こう抽選で自己紹介をする、まあ、
イベントが2つございまして
、ぜひ皆様楽しんでいってください。
プレゼントの後の抽選会も、
ね、今日あの、この会場を主催ということで盛り上げていただく、いいですか？はい、副島さんの紹介ではご紹介お願いします。
というわけでですね、うんうん、まあ、今ちょっと西野さんから紹介ありましたけど、今回のイベントね、まあ、正確に言うとソイジマックスと楽しむハッピーアワー大阪っていう、
最初言ってましたね、それね、
はい、名前が出てて、これでソイジマックスって何やねんという皆さん思ってあるかもしれないですが、この方が YouTuber なんですよ。
人の名前ですよね。
そうです、ソイジマさんという名前なんですけど、あの YouTuber で しかもですね、あの北摂在住の、僕らの家からも結構近いところに住んである方で、まあ、この方の今回は司会、そして主催者もソイジマックスさんらしいんですが、そういうイベントなんですよ。だから今からずっとこのイベント、ハッピーアワーを進行するのはソイジマックスさんということで、じゃあちょっと聞いてみましょうか。
はい、行きましょう。
はい、どうも皆さん、こんにちは。はい、ソイジマックスと申します。2007年くらいから一応 YouTube をやっておりまして、ちょっと猫に殺されそうになる動画が、あのちょっと当時話題になったソイジマックスと言います。
これ200万アクセスぐらいありましたね、猫に殺される動画は。
関西っていうか、
あ、殺されそうになる動画
ですね。初ですね、初、あれどこ行った、どこ行った、初、多分僕の記憶では初のハッピーアワーということで、まあ特に何かするっていうイベントではなくて、ただ単にこう飲みながらみんなでこう喋って仲良くなろうよっていうだけのイベントですから、特にここで何かこう上映するとか、何かこう説明するとか一切ないんで、あの皆さんで何か交流して、まあ仲良くなればなという感じのイベントでございます。で、皆さん、まあ言ってもね、あの大阪とか地方でこういうイベントがあることはまあほぼないので、どっちか言ったらこれから始まるのかなとは思うんですけど、あのめったに大嫌いですが、ぜひこの機会を利用して何か仲良くなる人はなるんで、それでも仲良い人はそれがいいんだけども、すぐ見ていただければ。1分後に乾杯、はい、1分後に乾杯だそうです。1分で俺何でしょう、1分喋ったらいいのか、1分喋ったらいいのか、
まあ、というような、うん、あの司会から始まりまして、まあ、この方どんな動画をされてるかというと、さっきのちょっとお話してましたけど、うん、その猫に殺されかける動画っていうのがあって、はいはい、僕ちょっと一回それ見てみたんですけど、
は
い、8年ぐらい前に公開された動画で、うん、なんか実、うん、あの親戚かなんかの東京に住んではる人がいて、
うん、
まあ、その家の猫が、うん、このソイジマックスさんを見ると、うん、ものすごい怒るという、
なるほど、
その怒り方が、うん、僕の想像する怒り方じゃないんですよね、
ちょっとまあ異常っぽい見えるわけですね、
ちょっとこう狂ったように、ほんまに殺しにかかってる怒り方っていうので、
はい、
その動画がかなり話題になって、まあ、一躍有名になったらしいですね。
そうです。
で、その動画も僕拝見させてもらいましたけど、うんうんうん、ほんまに怒ってましてね。
あ、猫がね。
あ、猫ってあんなに怒んねんなっていう、うん、これがその動画の、まあ、あの、はい、タイトルですね。
はいはいはい、はい、
本気で猫に襲われてみたという、で、これ皆さんよかったらまた再生してほしいんですけど、
はいはい、
まあ、ほんまに怒ってまして、
なるほど、
特に面白かったんが、うん、あの、刺身っていう名前の猫なんですよ。
この猫はね。
このソイジマックスさんの、はい、その東京の家、そう、親戚の家のね、その刺身って、まあ、猫ってよう名前で呼ばれるじゃないですか。
まあまあ、そうですね、猫を言うことはめったにないで
しょうね。そういうことですね。で、刺身って、うん、そのソイジマックスさんが最後に呼ぶんですよ、
うんうんうん、
そしたらその読んだ直後に、うん、もう飛びかかろうとするんで、うんうん、
る、
あ、猫ってやっぱりちゃんと言葉分かってんねんなと、気
や
すく俺か私の名前を呼ぶなということで、
うんうんうん、
でもう怖いからね、あいつらやっぱ爪鋭いじゃないですか、
う
ん、
あら、そうですよ、
でその素手で触ってやっぱ肌も傷つくっていう、うん、ということで、うん、あの座布団をね、自分の盾みたいにして、こう猫の前に置いてるんですけども、うんうん、その座布団もボロボロでしたね。
あ、そうですか。まあ、よほど猫の嫌がる要素を持ってはったんでしょうね。
なんかね、ちょっとね、髪型が、あの今と違って、なんかこんな顔やったんですよ、こんな顔。
あのちょっと
気持ち悪いでしょ。
まあ、陰気っていうのがね、
今はね、あの、まあ、おっさんというか、若い人でね、ね、あの髪の毛もこう綺麗にしてるんです、はいはいはい、やっぱりこ の, あの8年前っていうのは、まだこの人も多分まあ20代か、
ね、
もしくは30代前半やったんでっていうので、
ね、
うん、あのパーマの当たった、
なるほど、
ロン毛やった
なるほど、なるほど。
これが気持ち悪かったんでしょ、
うん、多分、まあ。虫が好かんって言うけどね、
この人。猫が好かんかった、
ね、猫がまあ好かなんだんでしょうね。まあ、まあ、しかしそのためでね、この人もずっと200万も取れたらね、
そうです。
それはもうその猫様ですよね。
そういうことです。まあ、200万で普通に考えたら、広告収入だけ多分20万か30万ぐらい多分、あの、得てるはずですからね。
それ遊んでいいですよね、はい、それはい。
まあ、それからずっとこういう YouTube やられて、で、今は、そのカメラとか、
うん、
なんか機材のこう紹介とか、
うん、
まあ、それは旅動画も撮られてるらしいんですけど、まあ、かなり完成度高いチャンネルなんで、よかったら皆さんも、ソエジマックス。
そうですか。
英語でソエジマックス。まあ、英語でっていうかアルファベットですね。
なるほど。
検索してもらったら面白いと思います。
ね、あの勉強しはってもいいじゃないですかね、そういう方ね。作品は、はい、
はい、うん、でまあその後に、うん、まあ、乾杯があったということで、ちょっと乾杯の動画も見てみましょうか。
クラスの人、はい、ではあの大阪初のハッピーアワー、皆さんどうぞ楽しんで交流して話して笑って帰ってください。乾杯。
まあ、これ見ても分かる通り男性の比率が多いですよね。
多いですね。
はい。
まあインダとか8割ぐらいまで。
もっと
9割だね。
そう、9割男性かもしれないですね。やっぱりあのまあ。この前の渦政行った時もそうやったし、梅田のスカイビルのクレーターでもそうでしたけど、男性が多いですね。全体的にやってる方は男性が多いです。
まあ、まあ、女性の方は見る方とか、出演の方とかもわからんね。
そうですね。
ね
中にはね、あの女性の方もいてたんで、
う
ん、
それは。
はい。3、4名いてはりましたかね。
なるほど、なるほど。
その、まあ若い方もいたし、そうじゃない人もいましたし。
うんうん、梅さんもそうでしたもんね。
そうそうそうですね。
あの時もやっぱり熱心な方がいらおられましたね。
そう
ですね。覚えてますけども、その映像ね、
うん、
はいはい、あ、そうですか、うん、
であのソイジマックさんのチャンネルで、今回のハッピーアワーのレポートもしてまして、なんかその中に僕も出してもらったみたいで、
あ、そうですか、
また興味ある方また見てください、
はい
はい、というわけで今から、まあ、特に何するわけでもなし、飯食いながら酒飲みながら、YouTuber の方とこう交流するという、
そういうようにしてほしいという、
はい、
あのマックさんの意見でした
よね。そういうことでイベントが始まるんですけど、うんうん、まあ僕ずっと会場をですね、GoPro、うん、片手にずっと回っておりまして、まあいろんなおもろい方を見つけました、まあどんな方がいてたかと言いますとですね、あの以前に京都でも僕出会いました、はい、吉本の芸人さんが数名、
はい、
いてありまして、
芸人さんも結構この YouTuber というか興味ってあるんですよね、
う
ん、
というかね、あの、うん、やっぱり吉本の偉いとこは、うん、こういうところでも顔を出すっていうところですよね、吉本だけでしたよ、逆に言うと、
あ、そう、
そういう大手の
松竹とかなかったですか、
ね、あのまあそういう、うん、あの芸能プロダクションもそうやし、僕はね絶対来なあかんのがあるテレビ局やと思っとったんですよ、その在阪南局のね、誰も来てないですよ、まあ、来てたかもしれんけど全然
あの身分は分からんかった、
ね、明かさなかったですし、多分来てなかったと思う、来てたらおそらく名刺とか多分交換したと思うんで、あれはなんでなんでしょうね、みんな無視してるんですかね、
でしょうね、まあちょっと僕もテレビ局最近出入りしてるので分かりませんけど、
要はあのテレビ局でね YouTube の動画や言って出てますけどね、
出てますか、
出てますけど、こういう出てらしいんですよ、
なるほど、
僕もよくもよく見るでしょ、
いや僕あんまり YouTube
なんか NHK とか見ないですか、 YouTube よりって、
あ、Google よりっていうのは地図の時に見ますけどね、あの僕見てるのではそういうのは今まで
なんか地震の映像とか、
あ、
その洪水の映像とか、
なるほど、
いや他にもいろいろありますけど、
携帯電話で撮ったような、
いやいや別に携帯だけじゃなくて普通のちゃんとしたカメラでも、いやそれだってふみおくん今 YouTube って 4K 通り越して360度も見れるんですよ、
いやそれはもう僕も
よく、だからもうテレビよりも進化してるんですよ、
はいはいはい、まあ、進化してるかどうかしらなくて、あんまり僕テレビの中では意識したことないんですよ、
あ、
まあ、ちょっと注意しておきましょう、
まあ多分その、はい、テレビの偉いさん方とかあんまり意識しないかもしれないですね、
うん、これ分かりませんね、
うん、いや、ふみお君と多分似たような多分年代の方が多いと思うんで、
だからそこは意識してることないですけど、
ね、はい、残念やなと思いましたね、
まあいい、
まあ、そういう意味では吉本さんは偉いですよね、
うん、それはもうそれは本人の会社の自由やからそんでいいと思いますよね、うん、
でその中でですね、はいはい、まあ、僕は出会った吉本の芸人さんであの37という、
うん、
あの若手男性2人組のコンビがいまして、うん、まあ、この方々、うん、あの YouTube を中心に活動してもちろん舞台とかも出てあるらしいんですけど、うんうん、あの今はどうかわからないですけど、僕が京都で出会った時は、うんうん、1日動画1個更新するっていうのが、
あ、そうか、言ってありましたかね、
そうそう、この人らのあの、まあ、コンセプトをやったわけで、まあ、日常の動画から、うんうん、食い物動画から、
うんうん、
あとはあの例えばの競馬の結果を報告したりとか、
うんうん、なんかの格好で、
そうです、何でもいいんで、まあ二人で出演して、
うん、
だから多分撮影してんのもこのどっちかの方で、出演してんのもどっちかの方なんですよね。まあもちろんあの芸人友達とか出す時も多分あると思うんですけど、
うん、
基本はこの二人の出演で二人の撮影やと思います。まあ
365回をやろうということ
を。
いわば目的にしてはったっていう方ですよね。
で、これが、その、スリセムさんの、あの、YouTube チャンネルのトップですね。チャンネルの名前がね、777、これでスリセブンって言うらしいんですけど、スリセブンのテレビくんという名前のチャンネルでございますので、まあ皆さんまた一回見てほしいんですが、まあそのスリセブンにちょっと僕インタビューしてきましたんで、聞いてください。
はい。
すごいね、これ。
はい、
スリセブンのテレビくんというチャンネルをやっております。
はい、
ワイングラスだね。
なんかね。
大体思ってあるんで。
すごいな。この下のやつがすごい。
お名前紹介お願いします。
カナとスリセブンのハラパーと申します。
なんかワイングラスをこう当てるね。
ワイングラスこのシステム
は、はい、
ちょっと気になった方は動画チェックお願いします。は
い、いろんなことやってますんでね。
はい、最近で言ったらポケモンの技を食らったりして見ているんで、よ
かったらそちら、水でも出れるこのチャンネルチェックしてください。
ほうほう、お願いします。
なんかあかんねん、先輩がやってるから。
またお会いしましたね。
どうですか、覚えてますか皆さん。僕たちですよ。
気持ち悪い。
この方が、
うん、
原田さんという、カラパーというらしいですね。この方深田さんという方で、
あのアンケートの アンケートが大事です。
いい味ですね。
いや一番汚いね。
ありがとうございました。
まあ、というような、まあ、気持ちのいい、
ね、あのスマートな踊りもしてはりました ね、
そうです
ね、パフォーマンスというのかね。
なんかああいう、 こうワイングラスをこう2つぶつけるようななんか芸をされる先輩芸人の方がいてはる、多分まあラジオ聞いてある方は知ってると思うんですけど、まあ、僕らあんまテレビ見ないんでね、分からなかったんですけど、ね、まあ、そういう人の、まあ、先輩芸人のこう技を
なるほど
あのオマージュしてるみたい な、 なんかそういうことやったらしいですね。
そうですか、そうですか、はい、あのまあ、ちょっとあのそういうような典型があるわけですね。
そう、そういうことです。
ワイングラス当てるのか、
そういうことです。まあ、音もキーンって切れてるし、ね、赤ワインもね、なんかイライラと、ね、会場の照明にこう
表情もいい表情してはりますもんね。
で今ちょっとこう見てみたらなんか UFO を食べたりとか、はい、あの、ね、地獄級オールスターズ in 大阪という、なんか UFO キャッチャーの動画とか、新生活引っ越しという、この、深田さんという方が最近引っ越しされたということで、まあ、その動画とかね、まあ、いろいろ、本当、生活の中の YouTube みたいなことをされてる方ですね。
あ、これはまあ、また時間があったら見てみたいチャンネルですね。
また皆さんよかったら登録、はい、まあ、してあげたらどうでしょ
う
か。
そうですね。
そんな嫌味のない動画なんで、
うん、いや、そう思いますよ。
あの、毎日をこう、楽しく生きてる感がしますね。う
ん、若いもんのね、生き方みたいもんでね。
はい。はい、で、まあ、そんな方もいると思ったら、まあ、さっきも僕は芸人さん何人かお会いしたって言ったんですけど、もう一人の方がですね、初田さんという、この方もなんか YouTube の、吉本の、うん、あの芸人さんらしいんで、でちょっとあのインタビューしてみましたので、ね、聞いてください。
はい、聞かせてもらいましょう。
YouTube のハッピーアワー、素晴らしい芸人さんを発見いたしましたので、ご紹介いたします。どうぞ。
どうも失礼いたします。どうも皆様、はじめまして、私、吉本から参りました、初だと申します。どうもはじめまして、よろしくお願いいたします。
ちょっとね、こいつは
何、実は何言おうとした。
いや、
初対面で
何とか、そこで喋ってた時はこんなキャラじゃなか
った。もっそうね、礼儀正しい人
キャラ守ってやっとるから、こっちは
めっちゃ礼儀正しい。ごめんなさい、ごめん、
全部崩すや、全部
崩す
や。
どうぞ、
よろしくお願いいたします。
初田さん、どういったチャンネルされてるんですか。
一応僕がですね、吉本の芸人にはなるんですけれども、もともと元スーパー営業マンでございましてですね、その営業力をベースにですね、最近のトレンド紹介をさせていただいたりだとか、はたまた、先輩後輩芸人と一緒に街角行って一般の方巻き込んだようなそのロケ企画、最近でしたら初対面の女性は何パーセントの力でビンタしてくるのかという人体実験でビンタされましてですね、そういう動画がたまたま LINE ニュースさんであったりだとか、あと最近ね Facebook ナビさんに動画取り上げていただきまして、
すごいじゃない、
それが一晩で7万回再生いきましてですね、びっくりした
。7万回、
一晩で7万回再生、
まあ、というような方で、
うん。この方も気持ちよいそうですね。
水玉の蝶ネクタイが、あと真っ白の服ね。
なんか、サスペンダーがおもろいですよね。
あれ多分ね、リュックサック。
リュックサックですか、
だと思いますけど、なんか撮影機材とか、自分でも動画撮ってはったんで、もしかしたらその動画も彼の YouTube チャンネルで公開してるかもしれないですね。
ハ
ッチャンネルという。
はい。
ひらがなで、ひらがなで、ハッチャンネルという名前の YouTube チャンネルで、まあ、これがその、ハッチャンネルですね。初田さんでハッチャンネルということで。
ハッチャンやからハッチャンですね。
はい、今チャンネル紹介動画が再生されてしまいましたけど、まあ、いろんな、この方も、まあ、37とはまた、さんとはまた違った形で、その日常を YouTube で紹介しているというなんかニュースになった私とか、これが多分 LINE ニュースで自分の動画を紹介してもらった話とかね、
紹介してあった
よね、戦闘力53万で検索とか、これ多分なんかゲームの話だと思います。あ、これですね、ビンタ実験という一般人の女性にやってもらってみたいなこともされてますね。
いろいろとしてあれの企画、この企画ということで、
いや本当ね、
体張ってやって
みんな頑張ってますね。
いや、すごいですよこれは、この努力という
もの非常に 気持ちのいい男性の方で、もともとなんか営業マンで非常に成績が優秀やって、まあそこから多分芸人さんになれたということで、まあ僕ね、今まであんまり芸人さんっていいイメージなかったんですけど、実際にこうやって会ってみると、ものすごい賢い方が多いなっていうのが、まあ率直な感想でしたね。
まあそういうことですよね。はい。なるほど。
で、他に、まあもう一人いただきまして、この方も吉本の方やったんですけど、
吉本さん本当よく来始めましたね。
はい、頑張ってましたね。グッピー小杉さんという、方が、
はい、そうですか、いてはるんですね。
どこにいたかな、はいはいはい、グッピーさんは、あ、これかな、これ違うな、これじゃない、なんかいっぱい今ね、YouTube のチャンネルをいっぱい開いてるんです。あ、これですね、これです。この方です。女性です。
はいはいはい。あれなんでこ、
うん。コズチャンネルという、
コズチャンネル。
グッピー小杉のコズチャンネルという名前で、コズチャンネルで皆さん検索してもらったら出てきますが、はい、まあ、この方にもちょっと、インタビューしてきました。ちょっとね、音がね、あんまり、GoPro の、あれなんで、周りうるさかったんで、ちょっと音あんま良くないですけど、聞いてください。
そうか、はい。
吉本で、コメディ料理動画みたいなのが、プチプラコントが女子的動画を7割ぐらいが、なんか女性の方が見てくれてるみたいで。
実物はね、もっと美人ですよ。
まあ、というね、ちょっと今これ、実は僕GoPro で今自撮りしてるんですけど、どうもね、マイクのところ手で塞いでしまったみたいで、
まあ、小さいカメラやからね。
そうそう、急にここでね、音が聞こえにくくなったんですけど、まあ非常に気持ちのいい、まあ美人な女性なんですけど、ちょっとね、雰囲気がね、京都の時とは変わってて、京都の時はね、グッピーさん、茶髪やったんですよ。で、
着物と違いましたかね。
そう、着物でしたね。
覚えてます
よ。で、スリーセブンさんと二人で、二組で来てはったんですけど、なんかその時のイメージがあったんで、最初会場で見た時は、あれ、この方、顔は見たことあるけど、前の京都の人かなっていうことでちょっと声かけてみたら、
なんか京都のなんか、玄関みたいなところで話してた。
あ、そうそうそう、渦巻さんの映画も、映画村のね、玄関。その動画も、YouTube 皆さん公開してますんで、JOBB のチャンネル見てほしいんですけど。
また、ユーチェンシャータみたいな感じですよね。
まあ、今でも、こういう、なんていうか、コツコツと、YouTube で、動画を公開されていると。で、まあ、聞くところによると、女性の方の、この視聴者が多いということを。
やっぱりね、女の人ですから、女の人の。
おっしゃってましたね。
気持ちみたいなのがわかるんかもしれない、ね。
で、まあ、最近の動画やと、面白出産物語とかね。これもしかしたらお姉さんとかが、ね、親戚の方が出産されたのかもしれないですね。で、あと料理動画がありますね。はいはい、ありえないほどでかいオムライス、大食いに挑戦とか、
なるほど、
パン屋が開店したとか。まあ、だからやっぱりこう女性視点ですよね。まあ、だから女性のチャンネル登録者というか、まあ、これちゃんとわかるんですよね。男性女性っていうのは、その登録、チャンネルの、YouTuber の人はわかるんですよ。ちゃんとアドセンスみたいなやつがあるんでね。
なるほど、なるほど。はあ、そうですか。よう頑張ってあります、はい、この人も。いや、すごいね、皆さん。
という方もおりました。
面白い。
あと他にもう一名、なんか芸人さんいてはったらしいんですけど、僕その方とちょっとお話しすることができなかったんで。
残念でしたね、それ
は、
ね。
はい、その人はちょっと紹介できないんですけど、はいはい、まあ、他にね、まあ、例えば、面白かったのがね、ヒマライフという名前で、活動してはる方が、はい。これアルファベットで、ヒマライフという、
はいはい、
ライフは生活ですね。
そうですね。
はい、で、まあ、どういう動画出してるかっていうと、日本の文化をですね、まあ、食べ物とか、
なるほど、
まあ、演劇とか多分いろいろあると思いますが、その日本の文化を、面白いこと言ってまいりましたね。これ本人2人いるんですよ。
はい、2人組
で動画作って、女性と男性なんですけど、若い2人でしたけど、日本をメキシコとか世界に発信するチャンネルやということで、で、なんでメキシコなんかなと思って聞いてみましたら、その会場に来られた2人の方の、1名の女性の方が、その、外国の方やったんですよ。
ああ、そうやったんです
か。で、その方が、どうもメキシコのからの、そう、メキシコから日本に留学してくる、今、大学4回生って言ってありましたけど、そういう学生さんで、で、その、まあ、メキシコの女性の方が、カメラマンとか企画をして、で、男性の方が、動画に出演するということをされてるヒマライフ。
ね、普通だったら男が撮って女が出演
をする。そういうことです。
その逆はまた面白いですね。
は
い、
で、他にも、その、なんか自慢、まあ、僕は動画、直接はちゃんと見てないんですけど、うんうんうん、なんかどうもその、なんだろう。うん、あ、これがまさにその、ヒマライフの。
男性
の。男性の方ですね。
なるほど。なんか触ってはりましたね。
はい、字幕とかもつけてるみたいですね。スペイン語の字幕と。
面白いな。
いうことをされてまして。 でね、まあ、この暇ライフ、なんで暇なんかなってちょっと気になったんで、聞いてみたら、うん、なんかどうもこの男性と女性の名前の、なんか頭文字取って暇らしいですね。なんか男性がね、ヒデさんっていう方で、で、女性がマリアさんなんで、ヒデの HI とマリアの MA 取って暇ライフという。で、あと動画の内容も、まあ、ほんわか系が多くて、まあ、暇な時にちょっと撮ってみたとか、やってみたとか、まあ、そういうことで、まあ、両方のいいとこを撮って暇ライフにしたという。
なるほど。あ、面白そうですね。これタイトルが今ちょっと出てますけども、はい、あの、
パフェを食べたりとか、
ね、
ガム対決とか。
いいですね。
はい。とんでもないマジックをしましたとか。
ああ、なんとな。
あ、あとね、花火大会琵琶湖とか。
ああ、これそうですか。
はい、そんなんもありますね。ペヤング激辛焼きそば。
まあ、
どちらかというとちょっとこう、食事の紹介が多いみたいな感じですね。
食べ系ですかね。
はい。あの、視聴者のほとんどが、そういうその、南米の人らしいですね。
ああ、そう、はい。やっぱり、たくさんおられますからね、日本に。
おそらくね。
南米とか、まあ、向こうから、出稼ぎに来てある人か、うん、稼ぎに来てある人も。
もしかしたら、なんか、滋賀県から滋賀県の方かもしれないですね。
そうかもしれない、
ね。まあ、わかんないです。本人には聞いてないんですが。
ああ、なるほど。
はい。
ああ、わかりました。
まあ、そんな方もいてましたし、あとはね、あの、まあ、数少ない女性の中で、アンク、山川さんという方がいてまして、
は
い、まあその方はこれですね。これ、アンクっていうのがね、ANKH という。
こんなスペルがあるんですね、
はい、で山川さんっていうのはまあ普通にローマ字で山川。うん、まあそれで検索してもらったらチャンネル出てくるんですが。
ちょっと静かっぽい入り口ですよね。
そうですね。で、この方何をされてるかっていうのを、マック、ソイジマックさんがちょっとインタビューしてたんですけど、なんか男性用の、なんか化粧品とか、男性用のなんか美容方法とかをこのチャンネルで紹介してます。まあ、例えばこれ足の匂い、
はいはいはい、
絶対必須、匂い対策とか、白髪の原因はこれだとかね。あと花粉症、鼻ガサガサ。
ガエル水っていうのもありますね。
はい。3万円級の美肌クリームが300円で買えるとか、まあなんかこういうことを YouTube で動画紹介してると。
ちょっと通信販売みたいな感じですね。
そういうのもしかしたらその、ね、彼女のやってるその職業というか商売と関連してるのかもしれないですが、まあ、ただ、写真見てもわかる通り、非常に清楚な美人な方で、まあこんな方も YouTuber にはいてるんやなっていう印象でしたね。
なる赤いニキビ跡と書いてますね。
はい。まあ、悩んでる方もね、男性の方で多いということで。まあ、
見るでしょう、ちょっとね、はい、ちょっとね、そうですか。
まあ、こんな方もいると思えば、
はい、
あとはね、うん、まあ、ちょっとおもろい、料理が意外と多かって、
あ、料理
さっきの、暇ライフもそうでしたし、
あ、そうやったね、
で、ま
あ、
今度紹介するね、うん、神崎義弘さんという、これ神崎義弘で検索者出てくるらしいです。
そうですか。
YouTube で。
神崎さん、
はい、はい。別名なんかパンツマンっていうらしいんですけど、なんでパンツマンっていうかよくわかんないですけど、この方、いい加減な料理を動画で紹介するということをやってはる方らしくて。
はいはい。
で、なんかニコニコ動画っていうのを、ふみおくん知ってますか？
聞いたことありますね。
ニコニコ動画ではなんかものすごい有名な人らしいですね。パンツマンっていう。
あ、そうか。
で、僕この方ね、どっかで見たことあるなと思って、この方ですね、これ。今ちょっとチャンネル映してますけど。で、どっかで見たことあるなと思ったら、前回ね、その梅田のスカイビルのクリエイターデーの時に、ケーキ切った人なんですよ。
う
ん、
あ、そうですか。
覚えてます？YouTube のケーキ。
覚えてる。
でっかい字で YouTube って、赤い字で書いてる。
覚えてなかったね。
そうそう。あのケーキを切った人、これパンツマンやったんですよ。
そうやったんですか。
で、実は今回も、同じような YouTube のケーキ。前回はチョコレートケーキでしたけど、今回は、ストロベリーケーキやったんですが、それをまたパンツマンが切ってくれました。
なんとな。
なんか本職らしいですね。
あ、ケーキの切るのが。
というか、なんか、まあ、料理の職業をされてる方やと思いますわ。
なるほど。
だからこのパンツマンの動画でも、神崎義弘さんの動画ですか、まあ、でも、こうやっていろんな、パンツマンのガトーショコラとか、ケーキですね。パンツマンのデコレーションケーキとか、まあ、ケーキ系が多いですけど、まあ、もしかしたら作り方とか。
焼きそばもありますね。
もしくは、ただ単に食べてる動画か分かんないですけど、まあそういうのを YouTube チャンネルで公開してると。パンツマン。まあもしくは神崎義弘さんで、検索者出てきますね。
まあなんか、真面目そうな方ですね。
そうです。
よう
見たらあれですね、このパンツマン、神崎さんの YouTube チャンネルの、いわゆるそのヘッダーっていうかトップの写真、これあれですね、そのクリエイターデーのケーキですね。
ああ、これそうですか。
神崎さんが切らはったやつですね。そのケーキを横に神崎さんが、
なるほど。
写真写ってはりますね。
なるほど。いやー、まあ、いろいろ多彩な方がどんどん集まってきました
ね。他にね、面白かったんがね、
はい。
ふみおくん、キャドって知ってますか？
はい、あれ聞いたことあります。
図面ですよね。ビルとかなんか、
建築
系のね。
ね、はい、
その、キャドの使い方を、 あの、YouTube で教えてる人もいてました。水鳥六郎という。
六郎さんですか、
ね、水谷六郎で、はい、水鳥です。
水鳥六郎。
六郎で検索すると出てきます。あ、これですね。まさにこの水鳥六郎という名前の。
はい、
で、チャンネル名がまあ他にもありまして、なんか JWCAD 使い方 .com とか書いてますけど、まあこの方はもう非常になんていうかこう無機質な動画というか、あの、サムネイルだけ見てると、なんかコンピューターの、なんやろ、あの、エクセルのなんかね、あの画面を。
教科書見てる。
そう、そんな感じで、まあこういう方もいてました。
面白いな。
まさにそのさっきのパンツマンとはこう、対照的な動画を作ってある方でしたね。
なんと
で、他にね、その、まあ、ちょっと CAD と似たようなことで、あの、C 言語っていうのがあるんですよ。
え
?C 言語。
あ、そうですか。
コンピューターのあの、ソフトとかプログラミング、あの、アプリケーションとか作るときに、
言語はね、
あの、
言語いろいろありますね、
いるんですけど、
はいはい、
そういうなんか、なんか Java とかあるらしい、ね。なんかプログラミング言語の中のなんか Java っていうのがあるらしいんです、うん。そういう C 言語とか Java とか僕も意味わからんと言うてるんですけど、まあ、それの紹介をしてる伊沢さんという方も来てありました。これで、この方です。
面白い。うわぁ。この方も本当に学校の先生のような方ですよね。
あ、この方なんか学校の先生らしいですよ、ほんまに。
そう
ですか。伊沢剛さんという、伊沢剛で検索すると、出てきます。あ、で、あの、あれですね、この今回のハッピーアワーの動画も出されてますね。
ほんまですね。
これまさにあの、初田さんですね。
そうです
よ。これあの、芸人の。あと、グッピー小杖さんとか。
小杖さんもいてはりますね。はい。なんとな
ぁ。まあ、皆さん見てください。
いや、面白い人がおりますね。
うん、で、他にはね、ちょっと筋肉質なガタイの人がいまして、で、この方、あの、マッスルウォッチングという。これ実は、あの、ふみおくんに、ふみおくんに、前回ね、僕のこのイベントの前のイベント行ってくれって言うたの覚えてます。
覚えてます。
結局、ふみおくん行かんかったでしょ。
行かない
で忙しすぎて。
もうちょっと難しかった。
あの時のイベントの、この、まあ、主催者がこの人やったらしいです、
ね。このやつ
だ主催者というか、あのメインキャラクターというか。
いたらよかった。
このマッスルウォッチングのこの人が、多分スカイビルかどっかに来て、いろいろ教えてくれたんですよ。
なるほど。
この方も会場にいてまして。
そうです。
もう、ムキムキでしたね。
でしょうね。
一人、こう、妙なオーラが出てまして。
ま
あ、この人なんか、まあ、すごい人なんやなと思ったら、マッスルウォッチングっていうチャンネルをされてる。まあ、体の筋肉をつける。こんなことやってはる方ですね。お腹の脂肪を落とすとか。
あれ
腹筋ローラーとかね。
なるほど。なんで、なんか、なんとか覚えてるんですけど
ね。多分ね、このね、キャラクターのこの卵みたいな形のキャラクターちゃいますから、これ多分僕、ふみおくんに見せたんちゃうかな。
ねえ。
この人来るから、ちょっと行ってよって、クリエイターで行ってよって。まあ結局行かなかったですけどね。まあそんな、あの、筋肉系の方も来てはりました。はい。
はいはい。
で、他にね、あの、有名どころとしては、あの、めぐみんさんという。
へぇ。
めぐみん TV という。この方も来てました。この方はね、この方は毎日動画を更新されてる方らしいですね。これね、一言に毎日って言ってもね、まあ僕も YouTube 動画作ってるからわかるんですけど、これめっちゃめちゃ大変なんですよね。どうやってやってるのか、そっちを取材したいぐらいですけどね。
ねえ、これは大変やと思う。
はい。まあそんなめぐみんさんという。
結構力作ですよね、見たところね。
はい、方もいてまして。
猫も出演してますね。
でね、他にね、まあ猫の方もいてまして、この方ね、
う
ずねねチャンネルという。うずねねチャンネル。
ああ、なるほどなるほど。
で、これどういうチャンネルかっていうと、あの、猫の紹介チャンネル。
ということ、ネネという子がおるんですよね。
彼女の名前はウズ。そして、ネネ。まあなんか家族が増えているらしいですね。で、どうもね、このチャンネルを運営されてる方が、なんか和歌山の方で、その、NPO 法人おひさまマーメイドという、そういう NPO 法人をされてるらしくて、なんかどうもその、まあ捨てられた猫とか、あの、親のいない猫とかを引き取るような、まあ殺処分後にされるような猫を引き取って、まあ自宅というかその施設でいろいろ世話してるっていうか、いろいろ寂しい生活してるっていうことで、そこに来た猫を中心に、この、うずねねチャンネルで公開してるみたいですね。
なんか気の毒な写真が今出てますね。
いや、別に気の毒じゃないでしょ、これ。多分これ、あの、犬のおっぱいを吸ってる猫ちゃんちゃいますか。
ああ、この犬が、なんかかなり痩せたような感じがします
けどね。はい。和歌山で殺処分前の犬猫や、迷い子の犬猫を保護し、里親様へ繋ぐ活動をしておりますと。
ご苦労さん
です。NPO お日様マーメイド。ということですね。はい、まあ、そこと繋がってるのが、このうずねねチャンネルということみたいです。
わかりました。
はい。まあ、いろんな、ほんとね、その料理、猫、お笑い、そして、キャド、C 言語、筋肉、まあ、いろんな活動されてる方が、あと、バイク。
バイクもありました。
追撃 TV。
へー。
追撃 TV です。
あ、追撃ちゃん、追うということですね。
そう、そういうことです、
ね。なるほど。
追撃、あの、アルファベットで、TUIGEKI。で、テレビ。
あ、なるほど。
追撃テレビで皆さん検索してください。
おまあまあ、本当になんか、あれもこれもという非常に、
はい、
ちょっと探しても探しきれないような、
そうです。
面白そうな人の。
そうです。
出演でした
ね。そうですね。まあ、ほんまいろんな方がいても、他にも、
うん、
100人近くいてたんで、僕全然話全員聞けなかったんですが、
そうでしょう、
まあ、あの、それがちょっと残念やったんですが、ただね、嬉しいことがもう一つございまして、僕以前ですね、その、梅田のスカイビルのクリエイターデーで、YouTube の T シャツもらったの覚えてますか？
うん、してます。
黒い T シャツでしたけど、でね、もう一個白い T シャツがあるんですよ。で、僕それをぜひ欲しくて、実はあの、西野さん、西野彩香さんにね、ちょっと聞いたんですよ。ね、今回のイベントでね、ちょっとあれ、いただけませんかと言ったら、それじゃあ、あの、まあ、販売も、その、あげることもできないですけど、まあ、今回、その、プレゼント企画があるから、まあ、それに当選したら、あの、あげれますみたいなこと言っててね、ただこの100人ぐらいいる中で、そんな当たるわけないやんと思ってて、さあ、その、まあ、ビンゴ大会というか、
あ
の、最初にね、抽選券を箱の中入れるんですよ。で、それを、副島マックスさんが、こう、箱の中、ぐるぐるぐるってやって、で、取って、その出た人に、ま、T シャツとか、YouTube のタンブラーとかが当たるんですけど、ま、その様子がちょっとありますんで。
T シャツいきます。
はい。
じゃあ、T シャツがね、1、2、3、2、4、7枚ありますんで、とりあえず、7人のラッキーな方をご紹介しましょう。
まあ、これで今くじ引きですね。
うん、これね、手元で僕らしいよ。はい、まず1枚目、
お、
チャンネル登録者数、チャンネル登録者数が1928人、
よ、
ジョブレジオさん、なんだよ、もう来てんだよ、もう
僕ですよ。
ちなみに JOBBB ラジオ、
あ、やっぱりね、
マイクを持って、はい、じゃあまずチャンネル名をどうぞ。
はい、皆さんこんにちは、はじめまして、あの JOBBB ラジオのバンバー天然と申します。よろしくお願いいたします。あの、大阪を中心に街歩きラジオをしてまして、自分で街で歩いておもろいものを見つけたらそれをラジオで紹介するということをやってる、まあ、その中で撮影した動画を YouTube でも公開してますので、皆さんよかったら YouTube であのアルファベットで JOBBB ラジオで検索していただけたら嬉しいです。ありがとうございます。
え、どこに住んでるの？
あ、大阪在住。
大阪のどこ？
桃山台。
桃山台、あ、豊中だよね、結構
豊中です。
豊中、じゃあ、水戸水沿線。
そうです、あの桃山台駅から歩いて5分です。
あ、だそうだけど、本日の方はぜひ、
そうですね、あのチャンネル登録とか。
どこ歩いてるの？じゃああ
の、大阪の平野とか。
平野、
はい、
平野、まあ、という感じで、
ね。な
んと、一人目が僕。
ねえ、すごい、幸運でしたね。
まあ、奇跡。
めったにないことですよ。
僕はね、苦渋めっちゃ悪いんですよ、いつもね。
ほんとね。
まあ、あの、副島マックスさんとちょっと相性がいいんかもしれないですね。
まあ、かもわかりませんね。
はい、で、無事、あの、今度は白の YouTube T シャツをいただきまして、今、あの、ちゃんと黒と白の、あの、二着体制で。で、これね、あの、ちょっと話変わるんですけど、あの、今度僕スイス行くんですけど、まあ、スイスでもこの二着着ようかなと。思っております。
それはあのまた向こう向こうでもっと ね、
そうですね、
YouTube についての認識が違うかもわからないし、面白そうですね。
日本ですごいですよ今、いや、ほんまにね、僕これ実体験なんですけど、子供が好きですね YouTube。 まあ、いいことか悪いことかわからないですけど、す、ね、僕あの T シャツ着とったら何人の子供に言われるか。
あ、なるほど。
保育園でもそうですよ。
あ、なるほど。
あ、YouTube やって言われますからね。
時代になってきましたね。
だからこれからね、皆さんね、あの、まあ、もちろん今はテレビは強いです。
うん、
テレビの媒体としてはテレビが一番強いんですが、もうおそらくあとね、10年ぐらいで YouTube に僕は変わると思ってます。
まあ、可能性はありますね。
いや、もう全然ありますね。
はいはい、
まあ、というわけで、
はい、
ハッピーアワー、副島マックスと楽しむ、ハッピーアワー大阪は終了いたします。
よかったよかった。
はい。まあ、また、副島マックスさんともコラボできたら、
あ、ほんまやね。
したいなと、まあ、勝手に思っております。
先状態で会うかもしれませんね、ね、ばっかりとね。
はい。皆さんも、またよかったら、本日紹介したですね、あの、YouTuber の方のチャンネル、一回チェックしてみて、よかったらチャンネル登録、
ね、してあげてください。
してあげてください。
お願いします。
この後は、一週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは、日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた、面白くてためになるお便りをご紹介いたします。
はいはい、
紹介するのは鉄平と、
はい、バンバフミオです。
今週もお便りたくさんいただきました。ありがとうございます。
皆さんありがとうございました。助かっております。
まずは、
はい、
今週ゲストにも来ていただいた、 鉄道博士のタブチャブル教授から。
そうですね、はい、こういうお便りを私のガラケーにいただきました。ありがとうございます。
よくまだガラケー頑張ってますか。
いやいや、これはもうあのね、あんま私ちょっとこっちも慣れてきましたけども、はい、こっちっちゅうのは iPad ですからね、
はい、
慣れてきたけどやっぱこれはもっと便利ですね。はい、ということで、お元気でお過ごしでしょうかとか言ってくれはりました。
お元気です。
6月は天気がしんどいだけではなく、
はい、
祝祭日や盆も正月もなく、平日は全て出勤しなければならず、なんかしんどい月でしたとか言ってます。
あ、確かにカレンダー見ても
こういうような見方っていうのはやっぱりね、会社員の方独特の見方ですね。わしらも、うんうん、どこかでも7月でも同じことやからあんまり感じないんですけどね、
けど来月もこう言うたらなんですけど1日しかないですよ、はい、
そうですか。
祝日。
まあまあ一日でもあったらいいじゃないですか。
ああ、まあ確かにね。ね、
6月あんまなかったって思って
た。ないな、ほら、見てみる、6月。日曜しか赤いやつないで。
だからまあこういうところの見方というのはね、まあいわゆる社会に所属してはる人と、ちょっと反所属っていうんですか、
うん、
みんなそうしてるものの違いやなと思いましたね。はい。まあ、で、ガーとか言って、なんやかんやと走り回ってるうちに、こんにちは、今日は6月の最後の日。
あ、そうですね。
明日はバンバさんの生誕記念日とか言ってますね。
ああ、いいですね。
ぜひ祝日にしたいところとか言ってくれはりましたけども、国民の祝日にしたいと言ってくれてはるんですけども、まあこれ絶対ないでしょうね。ということで、まあ自分にしては頑張った方だと思いますと。
うん、
年を取ったとはいえ、まだまだバンバさんよりは若いので、頑張らねばならないと思っております。うん、番組では、黒澤明の話が興味深かったですね、うん、世界の黒澤でも、作品を作るのには、スポンサーの意向を無視できないという、まあちょっと考えてみれば当然当たり前のことなのですが、
うん、
そういうことに気づかされてから目から鱗でございましたと。
なるほど。
自分の思い通りの作品ができないのは芸術家にとってはさぞかし大きなストレスだったことでしょう、
うん、
例えば多少の抵抗はできたとしても、うん、それに比べて抵抗はできたとしてもっと書いてあるん、ね、でここで切れてます。
まあね、やっぱ経済入ってきますもんね。
そうですね。それに比べて、
はい、
あのラジオに出させていただいて、うん、好き勝手なことをベラベラと話させてもらえる自分は幸せだと思いました、うん、ということでくれました。誰からもお金をもらっておりませんがとか言ってありますちょうどここで書いてありましたですね。まあ金というのはだから福を呼びます。金なしで皆さん交通費も自慢でですね、堂々出演する人は来てください。
まあ、昼飯ぐらいはね。
いや、昼飯はもう食べてもてますよ、立派なやつをね。
今回は北海でいただきまして。
そうでしたね。
前はフーバーやったんですけど。
そうです、そうです。
美味しかったですわ。
順番に行ってもいいですね。
北海うまなったな。
まあまあ、よくなりましたね。
特にラーメンがうまなった。
そうですね。
餃子も前からね、間違いなかったんですけど。
前も言いましたように、
はい、
あのラーメンがうまなったと言うたら、あ、このおっちゃんがポカンとしてはりましてね。あのちゃんぽかんとしたって何ちゅうあったかと思いますと、前の取引先が潰れたんですわって言ってね、で僕は取引先潰れてよかったですねって言ったら、またポカンとしはりましたよね。どうもおっちゃんがあのラーメン選んで働しいんですよね。まあおっちゃんにとっては大変、まあ福岡よかったんか
しら。まあ北海道もね、あのちょっと今世代変わってますんで、
はい、まあ、
ぼちぼち娘さんのね、
はいはい、
世代になってるんですよ。
まあ、あのそんなんで、
はい、
潰れた、まあ、ラーメン屋でなくて新しいラーメン屋になって美味しいという説もあります。
ラーメン屋ちゃうよ、ね、
ラーメンのメイン
メイン屋な。ラーメン屋潰れたらあかんからな。
ラーメン屋潰れてません。僕はまあ前でもよかったんですけども。
ラーメン屋で思い出したわ。
何やねん、
まだ続く？
もう今度終わりや。77歳目前の記録頑張ってくださいと書いてくれはりまして、これでいろいろ記号を書いてくれはりまして。
記号？何記号？
いや、これ読めへんから、なんか丸書いたり、なんか
楽しい。絵文字のことやな。
顔とか、
うん、記号っていうの
は、ね。これあんまり慣れてへんもんやからね。どう表現してやりません。
そういや、あの、記号といえば、あの、北谷美穂さんからのメールもよう記号入ってますね。
あの人は半分ぐらい記号ですよね。
うん、最近ちょっとね、やっぱ赤ちゃん生まれたんで。
落ち着かれました。
ちょっと、いや、落ち着いたというか、あんまり連絡取ってないんですよね。
僕もほとんどないんですよね。お祝いもせないかんのにまだしてへんしね。
どうしてはる
ん
かな。
気になって気になってしてるんですけど、まあまあ連絡がないのはお互いに、
そうそう、
まあ生きてる証拠やし健康な証拠やと思ってるんですけど、
韓国のことわざでね、
ええ、
名前ね忘れてもんだ、非組織無組織っていうのがあるんですよ。
妙な、なんかあの鳥の名前みたいです
ね。あのね、ちょっと発音めちゃくちゃですけどね、連絡ないのは まあ、安心な安全な証拠やっていうのがあるんですよね。
あ、まあ、これ日本の言葉でもありそうな、
そうそうそう、
まあ、どこでも人間でそんなもんですよね。
みんな同じ考えですからね。
まあ、近さんも元気で赤ちゃんの、はい、まあ、あの、なんちゅうか、
あの元気らしいです、男の子なんです
、ね、
もうね、
すごい子らしいですね、
おっちゃんによう似とるんですよ、
ご主人
あの金ちゃんにね、
あ、そう
よう似とるんですよ、
ちょっと金ちゃんの小型抱いてるみたいなもんですね。ああ、そう、これもちょっとどうやろうな。
いや、あの人ええ顔してはります。
まあ、まあ、ええ顔、ちょっと優しい顔や
ね。そうそうそう、ものすごいね、うん、いや、ほんまめっちゃ子供好きの顔なんですよ。ゆいも、あ、金ちゃんのこと大好きで。あ、金ちゃんってのは、美穂さんの旦那さんの話、ね。
金ちゃん、金ちゃん、ね、
そうそうそう、
あなたどっかね、ラーメン食べたりかんけど、
はい。金ちゃんラーメンな。
そうですよ、はい。ま、はい、あ、そうですか。はい。今、なんか言いたことあったん
で、あれね、あの、
これはもう、田臥さんよろしく
な。ああ、
締めておきますよ、ガラ
キ。田臥さん、また来週も登場願う予定なんで、はい、あの、お便りのコーナーじゃなくて、はい、この、旧北陸線のね。
そうですね。次はだから、フーバーさんの定食660円に行きましょう。
そうなんやろな、はい。でね、まあその、ラーメン屋の話を思い出したんですけど、その、まあ、僕、オープニングで、あの、ゆいのテニスの話したじゃないですか。
ああ、言ってたね。なんか。
でね、テニスの、うん、その場所の近くに、こんな店があったんですよ。
何の店？
餃子の満州。
ああ、満州っていいなぁ。それはちょっとこう、なんか CCCP さんちょっと反応しはるような店やね、名前が。
いや、というかね、あの、餃子の王将っていうのあるじゃないですか。
あるある。
餃子の満州は初めてやなと思って、で、まあバスで通っただけなんで、うん、僕はその店の、その詳細は知らないんですけど、なんかどうも、ね、餃子専門店みたいな感じが、いや、わかんないですよ。今適当に言ってるだけですけど。
まあ、こっちの、この番組全部適当やからね。うん、皆さんあんまり信用せん
といてください 。でね、はい、ちょっと、今ちょっとごめんなさい。調べてみますわ。餃子の満州。餃子の満州。どこが本店なんやろな。関西かな。あ、埼玉県所沢市。
そういえば、向こうで僕、めっちゃ高かった、これも
あんまり。あの、餃子ね、あの、佐野、栃木県の佐野の餃子とかね、うんうんうん、あ、まあ、そこはラーメンがいるんですけど。あの
辺、僕らも水で行ったとこ
やったら、ね。そうそう、佐野ラーメンっていうのがありますけど、はいはいはいはい。あ、やっぱりね、あの、餃子専門店みたいなとこらしいですね。今ちょっとホームページ、
見よ
う。いや、今、こう、そうで、今、画面出とるかな。
お前、出とる、出とる。
はい。あ、いや、ただあれですね、餃子以外にもありますね。
いっぱいありますね。
はい。チャーハンとか。
やっぱ満州という言葉がもう今使う言葉やし、はい、
うん、
ね、しかしこれがまあ生きてたというか、
あ、ラーメンもなんかあるらしい。
それがそのお前のゆうちゃんの言ってる
テニスの近くにあって、
あ、そう、
でも初めて見たんで、うんうん、まあ、なんやな思って今調べたら、うん、あの埼玉県の所沢市の会社やったということですね。
なんとなんとね、はい、まあ、まあいろいろと餃子界も話題がありましたね。
そういうことですね。
はいはい、
何調べてんの？
いやいやいや、この古本屋でなんかちょっとこれ読んでみようかなと思って本があったんですけどね、
はい、
京都の裏社会という本があって、まあまあ、信じるか信じんかはこれはどうでもいいことやけども、で出てて、そのトップにですね、誰も書けなかった王将社長刺殺事件の真相中があって書いた。まあまあ、こんなもんは信用する線は別として、ちょっとまた読んどいてもええかいなと思って今たまたまその餃子屋さんがあったんで、
餃子つながりでね、
餃子つながりで、
ね、
あの、
まあ、餃子は美味しいですからね。
まあまあそうですね、
餃子は平和ですよね。
そういうことで、
闇社会なんかとは全く関わりはございません、
はいはい、
と思います。
まあそれも分かりません、はい。
でお次はですね、お、ヌーさん、
あー来た、
文楽ヌーさん。
これはすごいですね。もう古典というのか、日本文化の奥底の方へ行けるコーナーでございます。ありがとうございます。
妹瀬山女帝金の3でございます。
そう。
前回のメールの続きです
か。はい。
ということで、
はい、
括弧してですね、3年前のレポートと重複する部分もあります。
あ、なるほど。まあ、重複しても、
はい、
ちょっとした覚えてへん人もあるかもわからんし、僕自身もちょっと忘れ気味ですので、うん、それはもう結構でございます。
まあ、何回聞いてもね。
うん、そうです。
おもろい話なん
で。おいそう、ユニークな話でね、こんなことがあったんか、こんなことに、江戸時代の方は逆に言うて、行ったり来たり、キャーカーって言うてはったんかいな、という意味では、日本人も変わったわね。
うん、だからまあ、400年前の、
はい、
まあ、400年からまあ200、300年ぐらい前の人になった気分でヌーさんのレポートを聞いたら、
はい、
まあ、僕のちょっと間違いはいっぱいあると思うんですけど、
まあ、 ね、まあ、
それを抜いてですね、
はいはいはい、
当時の方の気持ちに皆さんなってください、
はい、
というわけでやってきました、はい、妹瀬山女帝金でございます、
はい、
第3回目、
はいはい、
蘇我のイルカ、
うん、
これあのなんか妖怪の人ですよね。なんかあの、お母さんが鹿の血飲んで、
うん、
だからまあ生える鹿ってイルカになったと。
なるほど、
まあ、前回僕らちょっとそういう予想してましたけど、
はいはい、
ちょっとすごい力がある方です。
まあすごいパワーのある人でね、
まあ、蘇我っていうのもね、
うん、
ちょっと大陸から来たすごいやつみたいなイメージですよね。
まあそう、まあとにかく パワフルですね、はい、
蘇我のイルカ打倒のために必要なもう一つ、
はい、
義着の層がある女の生き地 つまり嫉妬に狂った女の生き血を得るまでの物語ですと。
はあ、はい。
舞台は七夕の日の夕方、
はい、
まさに今頃ですよね。ちなみに僕七夕が誕生日でございます。
はいはいはい、はい、
三輪の里の杉酒屋という名前の酒屋です。
うん、
お酒屋さん、まあ、飲むとこやと思いますが、
ドリンクハウスですね。
そうですね。ドリンクハウス初めて聞いた。
いやいやいや、
酒屋が舞台というのは、
はい、
大神神社の神様が酒造りの神様であるということからではないでしょうかと。
それ理解できますね。はい、
また杉酒屋という名前は造り酒屋の、
はい、
これは何、軒に釣っている印の杉玉を思い出しますと。
はい、ね、皆さん知ってはるでしょ。
丸いやつですか。
丸いやつですね。
あれ杉玉言うんですか。
杉玉って言うんです。そうです。杉の葉っぱで作るんです
よ、ね、それ初めて知りました。
はいはい、
杉酒屋は三輪に実在する今西酒造という造り酒屋さんがモデルとなっていますと。
なるほど。僕ここ行ったことあります。
あ、そうなんですか。
はい、取材。
ちなみに三輪ってどこ。
三輪言ったらそうめんの三輪やな。
兵庫県。
あ、ほか、バカや。兵庫県だったら、イボのいた
じゃん。あ、イボやな。イボやな。イボと三輪一緒にした
ら
な。
一緒にしたらあかんね。
奈良県が舞台。
奈良県の、いわゆるその、まあ、あの、三輪や。
三輪ね。
三輪、そうめんの三輪や。
三つの輪っかで三輪。
そう、大神神社というのがあって、狼と書いて大宮とも読むし、両読み方があるみたい。ちょっとそれ、もうふらついてますけど、
ね、はい。杉酒屋では七夕ということで、白い糸と赤い糸の、おだまき、
はい、
かっこ浅い糸の中を空洞にして巻きつけたもの、うん、浅い糸を空洞にして巻きつけたものか、
はい、
が備えられています、
はい、
本来は女性の裁縫や書道などの上達を願うものですが、白い糸を男、赤い糸を女に見立てて織姫彦星に恋愛成就を祈る風習もあります。
まあ、そうやったんですか。はい、
ここの娘のお三輪は、
はい、
裁縫よりも恋の成就を願っているようです。
なるほど。
というのも、お三輪には隣に住む烏帽子職人の求める馬と書いて求めという恋人がいるのです。
はい、なるほど。
しかし求めのもとに夜な夜な謎の娘が通ってきていると知りました。
はい、
求めは娘とのことは否定したので、お三輪は安心してお供えしていた赤い糸のおだまきを求めに渡し、自分は白の方を持って二人の仲が変わらないよう願います。
なるほど。
かっこしてこのおだまきが後々重要な役割を果たすと。
そうですか。
はい、皆さん覚えておいてください。
おだまき、
おだまきね、
はい、
そこへ謎の娘が入ってきたので争いが起こりました。
あ、いや、もう直接さーっといくんや ね、はい、
しかしお三輪の母が入ってきたのを境に木に娘は外に逃げたので、求めがそれを追いかけ、さらにお三輪が求めを追いかけていきますと。要は漫画ではありますよね、そんなね。
うん、しかし、求めはその娘のことを知らん言うとったんでしょ。
うん、知らんというか否定した。
否定したのに、
うん、
なんで娘を受け入れるかっていうことはちょっとわからんね。
そういうことですね。謎の娘、実は曽我のイルカの妹、橘姫でした。
いや、えらいもんが来とったんやな。これは大変なこと。この求めもえけない男やね。まあまあそんなもんですけど。はい。はい。
三輪の里から、
はい。
北へと向かい。
北は向かった。はい。
三笠山。
あ、いや、若草山ですよね。
はい。はい、はい。の、イルカの、
ほう、新築御殿。
へと変えるのです。
うん。ああ、これ新築しはったよね、うん、御殿は。はいはい。
そしてそれを追う求めは、
はい。
実は藤原短海でした。
はあ、そうですか。ちょっと、この、丹海さんが出てきました。新人物ですね。
はい、いや、丹海さん前も出てきました。
出はったと思いますけども、うん、この段については。
そう、
はい、
そう、うん、淡い海と書いて丹海ですね。丹海はイルカが奪った宝の剣、宝剣を取り戻すべく、三輪の里に潜んでいたのです。
あ、そうですか。うん、はい。
橘の姫は、
うん、
求めが敵方の丹海と知っていて、恋をしましたが、自分の正体は明かさないつもりです。
うん、
一方の求め、かっこ短海は、娘の正体を知ろうと追いかけます。
ああ、なるほど、はい。
そしてお三輪は、求めをつなぎ止めたい一心で追いかけていますと。
なんかこう、フランス映画の追いつ追われつというか、勝手にしやがれみたいな感じになってきましたね。
何ですか、それ、
はい。いや、そういう映画があったんです。走る映画があったんです。
あ、はいはい、そして、 石の上と書いて磯の神神宮 で、
そうです、ね、
求めは姫に追いつき、
は
あ、少し遅れてお神輿も追いつきました、はい、
この神社もよく知ってますよ僕。
あ、そうですか、
はい、大きなおもろい神社ですねこれ。
あ、うん、まあ、これはちなみに姫というのは橘の姫のことですからね。
はい、わかりました。
お神輿は親密そうな二人を見て、
はい、あ、おお、
うん、嫉妬して、嫉妬、これで嫉妬が出てきましたね、ま
あ、
これね。
ここで先ほどの一番最初の嫉妬中があったんで、血の話ですね。
そうですね、
はいはい、
姫に向かって、
うん、
人の男を取っていいなんてどんな本にも書いていません。
本言いましたか、
はい、なるほど、うん、女帝金、
はい、
かっこして女性向けの教科書、
はいはい、
女帝金を読みなさい。
あ、なるほど、あ、
といえば、
これ女帝金、
ね、そうそう、はい、タイトル出てきましたね。
わかりました、はい、
といえば姫の方は、
うん、
恋はしがちよと負けていません。
うわ、えらいドライな若めんやな。これすごいこう壮絶な、この
400年前ですから、まあ300年前か、
もっと前ですよ、
もっと前です。
舞台はもう奈良の昔でしょ。
そうですか、
はい、
再び争いが始まりますが、
はいはい、
夜明けの鐘が鳴ると、
はい、
姫は慌てて走り去ります。
あ、姫の方は逃げた。
求めはとっさに先ほどもらった赤い糸のおだまきの針を、
はい、
姫の袖につけて後を追います。
なんとしつこいなこの求めもね、うん、
はい、お宮も白い糸のおだまきの針を求めの裾につけて必死で追いかけますと。
なんか保育園のこうお散歩みたいですね。
そうですね、
紐持ってずっと行くやつですね。
そうですね、
はいはい、
まあ、ちょっと立場がちょっとまだ逆転しましたよね。追われる方が追ってみたいなことになりましたよね。
動的なこれ、まあ、文楽やったらすごいやろな。
そうですね、人形がね、
太夫さんの語りはもう汗まみれになれはるし、はい、はい、
このおだまきを相手の着物につけて後を追うのは三輪山
伝説
から来ています。
あ、そうですか、なんかそんな伝説があるね、
うん、
はい、
名前を名乗らない男の素性を知るため、
なるほど、
寝床の周りに赤糸を巻き、
赤土ちゃいますか、
あ、ごめんなさい、赤土ですね、
ええ、
寝ている男の着物の裾におだまきの針を刺しておきました。
ほう、
翌朝赤く染まった糸をたどっていくと、
うん、
三輪山の社で終わっていて、男は三輪山の神様だったという話ですと。
神様が人の女のところへ帰ってきて、
うん、
通ってきて誰や思って調べたら神様が来とったって、
まあ、まあ女とは書いてないですけどね。
え、
名前を名乗らない男、
うん、やっぱ女のとこ来とったんですよ。
あ、そういうことですか。
神さんが結局もうそれ悪さしとったわけですよね。
あ、なんかちょっとあのあれみたいですね、ギリシャ神話みたいな。
結構なことです。神様ってやっぱりどんどんやったらいいんです、はい、こんなことは、
はい、大神神社の境内にはこの伝説にまつわる小田巻杉が保存され、一の鳥居の近くには小田巻を埋めた小田巻塚がありますと。
現実的な話ですね。
これ赤土を撒いたっていうのはあれですか、なんか足跡かなんかをつけるためですかね。
なんかその着物にやっぱ赤がついてるという、まあ、その証拠の一つでしょうね。
あ、なるほどね、うん、で、まあ、糸はその辿っていくための、
糸はもう用ありますよ、これ辿るのはね。
あの鉢にね、なんかつけてとか、まあ、あれは糸ではないです
よね。あれはね、あのなんていうか長野県の昆虫食の世界、
そうそうそうそう、
いろいろ混ざってますが、はい、
さて3人は三笠山までのどの道を通ったのでしょうかと、
はいはい、
解説によると過密道、
はいはい、過密道、はい、
かっこして上街道、
そうですね、
上街道の周辺を通ったようです。
なるほど、そうですか。
これどの辺りや。
これはね、まあこれ日本で一番古いあの街道が言われてるんですけどね、国道1号線とか昔のね。
あ、そうですか、
うん、これも僕ちょっといっぺんこの辺取材で歩いたことがあるんですけども、ちょっと場所言えませんわ、うまいこと。上津道とか中津道とかね、下津道っていう3つの道があるんですよ、奈良を。これも聖徳太子さんが走った道やとか、いろいろそんなのが出てくるんですけども、はい。
語りに芝村や橋中村という地名が出てきますが、
ね、はい、
今も町名として存在するので感動しました。
もう全く残ってるんですよ、安藤村とかね。そんなもこの道の中の一つのね、誰かがそこ来て休んだとかね、はいはい、うん、まあまあそれ置いといて、
はい、そして磯の神か、
どこ行きました、
字がわからないのね、
難しいね。
また磯の神神宮が登場するので、うん、山のあたりの道も
含、ま、山の辺ですわ、
山の辺
の道、
うん、山の辺の道も含まれているかもしれません。
どうです、そうですね、山の道のところにありますから、磯の神神宮は、は
い、もっと多くの地名が出てきそうですが、
はい、
現在の上映時間に合わせてカットしているということです。
なるほど、まあ、この辺がやっぱり文楽おもろいとこで、
うん、
自分が旅してるみたいな気になるんでしょうね、地名がポンポンポンポン出てくると、
うん、
ところが今の人はこの地名聞いても分からへんから、うん、まあ、上映の時間の都合でちょっとカットしようかということになったのかも分かりません、うん、はい、
ところで3人が到着する前のイルカの御殿では、
御殿、はい、
藤原の鎌足りの使者が来ていました。
おや、またややこしくが来た。はい、
深七という、
はい、
難波の漁
師、何話でしょ
う、何話ですか、はい、の漁師です。
漁師さんがもう使者になっとったんですね。はい、
鎌足りが降参するということですが、
はい、
イルカは信じず、
はい、
深七を人質として御殿に留め置きます。
はい、
このことが後にお三輪の不幸になります。
あ、まあ、こ突然まあこれが出てきたんですけども、
うん、
これもわしらにとっては突然やけど、見てる人はよう分かっとったんやろね、これ飽きたかっていうことでしょう。はい、
さて椿姫が三笠山の御殿に到着しました。
はい、
姫の袖についた赤い糸を女官が手繰り寄せると、
はい、
求めが引き寄せ、られましたと。
握っとったわけや、赤い糸求めは。
そういうことですよね。はいはい、
うん、
姫の正体を知った求めは、イルカから宝剣を奪ったら夫婦になっても良いと条件をつけます。
あ、これこで言い出したわけやね。はい、
姫はためらいながらも承諾し、二人は別々に奥へ行くのでしたと。
なるほど。
まあ、あのイルカの妹が姫ですから ね、まあ、姫からしたらお兄さんですよね、イルカっていうのはね。
だからまあ肉親を裏切れと言ってるわけですよ、ね、求めはね。はい、
その後求めにつけた糸が切れたので、遅れてついた、お三輪ですが、
はい、お三輪、あ、切れたんですかこれ、はい、あ、そうか、はいはい、
はい、
うん、
まあ、また冷えてちょっと道迷ったってことですよね。
ま
あ、
もうちょっと行きましょう、先
ほどね、はい、求めと姫の祝言が挙げられると耳にし、
はい、求めを、
求めを取り返そうと中に入り込みます。
この人も気の強い人やね、うん、もう結婚式が始まりそうなのに割って入ったってことですよね。うん、
しかし女官たちは姫様の代わりにとお宮を散々なぶります。
あ、まあ、いじめるってことでしょうね。なぶ、うん、るってことは殴ったんでしょうね。
恋人を取られた上、恥ずかしめを受けたお宮の顔には偽着の層が出ていたのです。
あ、これが
出てきました。嫉妬ですね。
血が出てくるんですね。
そういうことですね。深七はそれを見逃しませんでした。実は深七は鎌足りの家臣、
はい、
金輪五郎だったのですと。
これ実はちゅうが出るのがこれ怖いんですよ。
なんか日本のドラマ見てるみたいですね。
まあまあドラマですから、これも
道歩いとったら昔の友達に会うとかね、そんな偶然ないやろって思うんですけど。
いやいや、まああるんですよ、それが。まあ滝玉 ね、はい、うん、
イルカ打倒のために必要な偽着の層がある女の生き血を得るために、
うん、
お三輪を捕まえ脇腹を刺します。
いや、これ殺人ですやん、これ。
お宮は息絶え絶えの中、
はい、
息絶え絶えの中から、
はいはい、
求めの正体を知り、求めの役に立ったことを喜び、もう一度求めに会いたいと言いつつ、白い糸のお玉巻きを抱いて息を引き取ったのです。
はい、なるほど、そうですな、話やな、これは。まあ、こうやってこれだけ読んでますとアホみたいな話聞こえますけども、これ文楽の舞台で見てるともう手に汗を握るというのか、
そうですね、
もうドキドキしてね、これ心臓がちょっと血圧上がる話ですよね。
まあ、まあ、ビジュアルで見たらね、求めがどんな姿してるとか、多分僕ら今言葉でしか見てないんで、ちょっと途中で誰やねん求めとかちょっとね、僕読みながら思っとったんですけど、多分それ現場行ったらすぐ分かるんでしょうね。うん、
それと語りがね、すっごいですから、
そうです、そうなんですか。
そうですよ。
本公演はここまで。
はい。
その後、椿姫は、けなげにも、
はい、
イルカから宝剣を奪おうとして傷を負わされます。
はいはい、
自分のお兄ちゃんから
とかな、はいはいはい、
その時妻黒の目近の生き血と、これ前回出てきましたね、つま先が黒いんかと僕ら言ってましたけど、
そうでしたね、はいはい、
妻黒の目近の生き血と、偽着の層がある女の生き血を注いだ笛を、
はい、
藤原の鎌足りが吹くと、
ん
イルカは力を失ったので、
うん、
宝剣を取り戻せました。
あ、まあ、よかったっちゅうのか、はい、
そしてイルカの首が撃たれたのです。
はい、
首はしばらく宙に浮くのだそうです。
みたいです。
実際に浮くんでしょうね。
飛んでいったとかいう話ですよね。
そうなんですか。はい、その後天地の帝は、
はい、
滋賀に都を移されたということです。
はい、大津京ですね、今名前変わりましたし、
JR の駅が、ね、
はいはい、
できましたね。終わりと、
なるほど
書いております。
いや、 まあ読むのも難しかったけど、これ見てる人はもう本当にもうこれね、上映終わったらすぐトイレなんか行った人も多いんじゃないでしょうかね。もうびっくりしてね、おしっこちびりそうになって
それちびったもあかんやろ。
もうちびってもまあまあ
ちびる直前や
ろ、まあまあ、ちびって座席をしたらきませんから。
あ、なるほどね、
すぐに行ってください。はい、
投資狂言と言いながら時間の関係上イルカ中罰の上演はなく、
はい、あ、そう
まあ、イルカの首切ったとこですね、
はいはい、
残念でした。
なるほど。
この場面は近年あまり上映されていません。
あ、そうですか。
難しいかもしれないですね、宙浮いたりするから
飛ぶからね首が、
う
ん、はい、
いつか何年ぶりに上演という日が待たれますと。
なるほど。
お宮さんは気の毒に命を落としました、
はい、
それに引き換え橘姫は千と子、
はいはい、
要するに滋賀に行った時ですよね。
なるほど。
千と子丹海と結婚します。
この丹海という名前もね、滋賀県と縁のある名前ですよね。
あ、琵琶湖、
近江ですから。
そうですよね、
読みよって近江と呼びますもんね。
なるほど。あ、ほんまやね、
はい、
実は先に述べた三輪山伝説は日本における運命の赤い糸の伝説のルーツなのだそうです。
なるほど。
まあ、それ聞いたことあります
からね。神さんが、まあ、女の人に通ってきたってことですよね。はい。は
い、いつか結ばれる、いつか結ばれる男女は見えない糸で繋がっているというあれです。
あ、そうですか。なるほど。よう言いますね、こんな話は。
はい。はい、ということは、皮肉にも、お宮さん自身が、丹海と椿姫を結びつけたということになりますね。
そういうことですね。赤と白の紐をね、うん、結んだんですよね。
あ、本当、宮さんはかわい
そう。そうです。
というわけで今回は今回で終了いたします。
はい、
妹瀬山女帝金、
はい、
もう空で言えるようになりました。
いやいや、もうすごいですね、はい、
長文読んでくださってありがとうございます。またリスナーさんも聞いてくださってありがとうございました。
はい、
では次回の放送も楽しみにしていますということで、参考にされた本がですね、はい、第131回とそして第142回、
はい、
文楽公演のパンフレット、
はい、
床本ですか。
はい、わかりました。
ということです、まあ、だからこれ131回と142回で、
うん、
この3回のすべてのレポートを書かれた、うん、作られたってことですね。
ただまあ首の飛ぶシーンだけはなかったと今回は。
そうですね、
言
う
てあります
ね。まあ、今回はというかもう最近全然やってない、
やってないということ ですね。いずれかまあやらはると思いますが。
そうですね、まあ、これもやっぱりたまにはやらんとね、
まあ、そうです、
みんな忘れてしまいますからね。
まあ、まあ今ようできんのちゃうかと思われたらいかんしね文楽の世界もね、
はい、
はい、いやー、ありがとうございました。ちょっとあの一抜の何ていうかお疲れを感じました。私はびっくりしました。
まあリスナーさんも多分ね、
疲れてあると思います、まあ、
これ寝てはる方ももしかして。
いやいやいや、落ち着いてください皆さん、はい、はい、
あ、トイレ行ってください皆さん。
はいはい、ありがとうございます。
ちびりそうな方は、
はい、
シトラエンさん、
はい、
北海道、
ありがとうございます。
今回短いです。
あ、そうですか、
はい、皆さんお元気ですか。室蘭のシトラエンです。
はい、ありがとうございます。毎度です。
7月ですね、
はい、
気温はそれなりに上がってきましたが、
はい、
天気は雨や霧が多い室蘭地方です。
あ、やっぱり北海道もちょっとまだすっきりしてないんですね。
霧ない、霧じゃあ梅雨ない言うてるけど、どうなんやろな。
北海道は一遍行ったことありますけど、すごく天気が良かったような感じがします。
それはまあ、文雄君のいた時はな。
まあ、そうやね。
ただいまボラボラレポート作成できず、
はい、
あしからず。
いえいえ。
何はさておき、文雄音体お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
今後もよろしく終わり。は
い、という、ありがとうございます。
シンプルな、
はい、
FM
センさんで誕生のあのなんかあの会中がほんの5分ぐらいで終わったんですけどやってもらいましてですね、その時に面白かったのは、
はい、
あの僕はほら甘いもんとかアンパンが好きやからね
甘いもんとかアンパンとかアンパンが好きやから
アンパンも好きやし、
うん、まあ、甘いもんも好きや、うん、
太鼓焼きも好きなもんで、太鼓焼きをたくさん姫路の太鼓焼きをたくさん買うていってくれはりましてね、
五座候や
ご座候を買うてきてはって、その上に77と書いたろうそくが立ってましてね、あのろうそくあるんですよね、で火つけてくれはってね、でそれをブーッと吹いてるところを、まあ、あの西草さんが例のあの何ちゅうかあの毎日あの人書いてある日記みたいなのもあるやん、
フェイスブック
に撮ってくれはりましてね、まあ西草さんのフェイスブック見はった人、私がその五座候の、あの、まあ、あんこに埋まりながらですね拭いてる姿を見ていただいたと思います。ありがとうございました。
は
い、
ちなみにですね、あの、はい、愛媛県にも似たような食い物がございまして、それがね、
はい、
あのまあ、愛媛 の、 あの駅前なんですけど、ひじり焼きっていうんです
よ。 あれひじり焼き言ったんですかね。
いや、あの、まあ、それ多分五座候と一緒で商品名なんですけど、なんかそこではひじり焼き、多分ひじりって聖なる焼きとか言って、まあね、多分ひじり焼きって、
そうですか、
まあ、言うらしい、まあ、愛媛の方は 特に松山の方はひじり焼きと、五座ソウロよりもひじり焼きらしいです。
いやいや、まあ関西我々五座ソウロで、五座ソウロについて不満があるのは、
うん、
日ごとにというか食べるたんびにね、あんの味がね、砂糖抜きのになってきてる、だんだん薄くなってるんですよね。まああれはなんか若い女性にあのまあ なんていうかこう媚びを売ってるのか知らんけども
、
もともとはやっぱり五座ソウロのあんはしっかりしたね、甘いあんやったのにね、そんなことするなと。一言言いたいですね。
まあそれも時代の流れですよね。
流れはあかん。な
んちなみに、ちょっと今思ったんですけど、
はいはいはい、
あれ、コビって何やろな。
コビを売る。
はい。
何やろね。うん、ちょ最近この辞書の調子が悪うてね。うん、困ったことこれ、やってみてくれへんか。
パピルスやったかな。
うん、これね、ほら。
ちょっとネットで調べましょうか。僕ちょっとスマホで調べますわ。
あ、そうか。なやってちょうだい。
うん。
ちょっとボタンが M のとこが極めになってきてん。
あ、そうですか。コビって何でしょうかね。
やってみようか。
はい。
こう。
コビを売る。
女にこれね。こうは困ったことやな。こうと言わなあかんの。
あ、そうですか。ちょっと待って、今、Google を立ち上げて。
あ、やった。
かきくけ、コービー。
B は BI。
うる。あ、はいはいはい。コビってなんか、女編に眉みたいな字です、ね。
そうやな、これやな。こびることへつらい、何々を呈する、こびを呈するという使い方があると書いてますね。で、2番目が、女性の生めかしい態度。陽気比のコビと書いてますね。
あ、コビってのは要するに、だからそのコビが何なんやろうなと思って。
うん、だから生めかしい感じを言うんちゃうか。
あ、
ま、眉毛を女の人がピクピクって動かすんちゃうかな。
あ、なるほど、ね。
それで生めかしくなるかどうかわからんけども。
うん、あ、B って書いてますわ。
うん。
B と読むらしいですね。
あ、これだけで
コビるとか言うらしいですね。
あ、そうやね。それはそ
うやね。色っぽい。生めかしいとか書いてますな。まあまあ、そういうことですよね。
いやいや、これ。
まあ、だから女性に関する、単語ということでね。
ことやな。
いや、まあ、それはもういいじゃないですか。今僕が言うてるのは、コビを売るの。コビはどういう意味やろ
う
な。あ、コビとは全然関係ないんですけど、こういうお便りをいただきまして、
はいはい。
ふみやくんもそれええやんか、もうその。
いやいや、コビじゃない。キツネのコビもあったな、前は。はい。
この、ジーンズコンサート。
あ、それ前、ちょっと前に来てたね。
はい。はい、10周年のお知らせということで、まあ、僕も2回ぐらい行ったことあるんですけど、その、うん、まあ、私服で、このコンサート楽しんで、まあ、特にあの子供も連れてきてもいいという、
あ、まあ非常に
まあ、子供が泣いても、
うん、
まあ、そこまでは気にせえへんよっていうコンサートがですね、八尾市のプリズムホール、八尾市文化会館で、
ここも有名なとこやね、
はい、ございまして、うんうん、これがですね、2016年の8月7日の日曜日、14時30分開演ということで、うん、なんとこれ、うん、入場無料でございまして、
特によろしいじ
ゃないですか、まあ、若い女性で結成した、そういう楽隊があるんですけど、まあ、そこでピアノ弾いたりとか、
いいね、
なんか笛吹いたりとか、
う
んうんうん、まあ、いろいろありまして、
うん、
0歳のお子様からご入場いただけますと、
うんうん、
で親子室もご用意してます。だから、まあ、赤ちゃんが急に泣き出したりしたら、まあ、そこの親子室でちょっといろいろやってくださいよっていう。まあ、避
難することもできると。
そう、そういうことですね。まあ、そういう、コンサートが、八尾市のプリズムホールで、
はい、
ございますので、まあ、またよかったら皆さんいろいろ調べてみてください。
赤ちゃんがおるだけでやっぱ音楽にちょっと遠のいてる人もあるかもわからんからね。そういう人はこういうチャンスになるといいですよね。
第10回目はピアノを2台用意してモーツァルトの2台のピアノのためのソナタ。
面白そうやね。
そしてサンサンス、
うん、サンサンスね、
サンサンスの死の舞踏と豪華2曲の連弾をお送りします。
すごいね。
また映画やミュージカルで有名な作品、
うん、
ウエストサイド物語より、
そんなちょっと柔らかいのもあるわけ ね、クラシックだけと違ってね、うん、
よりすぐりの曲をクラリネット、あ、クラリネットです、笛というか、はいはい、クラリネット、
うん、
そしてトランペット、
うん、結構
ピアノのアンサンブルでお送りします。
あ、
そしてジーンズファミリーの名物である、まあ、ジーンズって要するにジーパンのことですからね、まあ、それ履いてきてくれっていうことなんですけど、まあ、
気楽に来いってことやな。
そういうことです、うん、お話と音楽、うん、これが名物、
はい、分かった。
今回のお話はネズミの嫁入りです。
面白いね。
ご期待くださいと。
それ語り物もあるわけ。
そうそうそう。でそれをその楽器演奏しながら、まあ、皆さんがこうちゃんと語りの専門の人もいるんですけど、やるということですね。
あ、それは人気のコンサートちゃうかな。
そうですね。結構埋まりますよ。僕も前回というか前に数年前に行きましたけど。
それはよかった。
はい。まあ、そんな、ジーンズコンサートっていうのが8月の
まあ、長方面の八尾方面の方ですよね。
そうそうそうそうですよね。
なるほど。
確かあの近鉄の八尾駅かなんかのすぐ目の前やったと思いますね。もう
そうですよ、うん。パッと行ったところでできるところですよね。
はい、なんでまた気になる方は、
ね、
ぜひ8月なのか、まあ、入場無料なので、
いいですね。
プリズムホールのショーホールで14時30分開演と、
はいはい、
まあ、14時から会場なんで、まあ、そのあたりに行かれてみてはいかがでしょうか。
ね、
というわけで、
うん、
ジーンズファミリーによるジーンズコンサート、
はい、
10周年のお便りでございました。
ね、あのいただきましてありがとうございました。はい、な、カワチョンドも気になりますね。ヤオと言いますとね。
発祥の地域
言われてますね。あ、ですね、まあ、あれも気になります。はい。
オフィス樋口さん。
あ、で、おーきた。
こちら気になりますね。
来ましたね。はい。樋口さん、はい。
先週のお便りは、阪急春のレールウェイフェスティバル2016ボラボラでした。
はい。
まあ、いろいろまた買われたっていうお便りでございましたが、
はい。
今週は、
はい、
阪急春のレールウェイフェスティバル2016の後のボラボラネタですと。
はい、あ、そうだ。あと、それからあとどっか行かれたんですね。
そういうことですね。
はい。
うん、阪急春のレールウェイフェスティバルの後、
はい。
KRD8 の定期ライブを見るために、姫路まで移動しました。
ご苦労さんです、KRD8。あの、
レールウェイフェスティバルは小尺であったんで、まあ結構距離ありますよね。
まあ、ね、
小尺から姫路言うたらね。
まずどういう方向で行かれたのかね。ね、JR で行かれたのか、あるいは阪神で行かれたのか、山陽で行かれたのか。
姫路まで、
はい。
線路標識を持って行ったので、結構きつかったです。
線路、あ、お買いになったやつを今度、そのまま家帰らんと。そのまま持っていかれた。
まあ、産地直送ってやつですよね。
ご苦労さんでございます。
会場のイーグレ姫路に、
はい。
会場、まあ、これ、あの、場が開くですね、会場の1時間前に着くと、
はい。
ファンの人が何人かいました。
もうすでに、いや、おられた。
はい。
はい、
KRD8 や他のアイドルグループについて、
うん、
コンサートが始まる前まで話をしていました。
なるほど。
まず、オープニングアクトで、
はい。
KRD8、の3期メンバー、
はあ、あ、何期っていうのがあるんですか、
はい、1期2期3期、
はい、
3期メンバーのみでのライブがありました、
はい、はい、
ライブ中の撮影はできなかったので
残念です。
トーク中の写真をお送りしますと。
あ、そうですか。
いうことで、まあ、これリスナーさん見れないでございます ね、
ですね、はい、ごめんなさい。
これですね、
この子は3期の子ですね。
そうですね、
みんな揃いのワンピース着てはるんでね、はい、あ、そうですか。
ちょっと肌のレスが多いですよね、
うん、まあまあこれ、
まあ、夏やからいいですかね。
これはしゃあないですよ。もうちょっと出さってもいいと思いますけど、
このベレー帽かぶってると思いますね。
いいですね、うん、
マルーンカラーのベレー帽ですね。
あ、いいですね。素朴な感じのいいお嬢さんばっかりが並んであります、
は
い、
まあ、これが3期メンバーということでございます、
はい、了解しました。
KRD8 の3期メンバーのライブの後、
はい、
定期ライブが始まりました。
あ、定期ライブもあるんですか。姫路もようやりますな、はい、
イーグレ姫路、
はい、はい、
定期ライブの写真ですと。
ありがとうございます。
トーク中の写真を載せますと、まあ、だからライブじゃ映せなかった。トークは OK ということで、まあ、この辺りはケチですけど、まあ、それはもういいでしょう。
うん、まあ、これを噛みついてもしゃあないですね。
せっかくね、来てくれたんですね、ファンの人はね。
こんな格好でトークしてはったんですね。はい、いやー、マイク握って頑張って話してはるよ。
ね、まあ、どんな話したんかわからないですけど、ね。
かなりアップで、樋口さん撮ってはりますね。
そうですね。やっぱり、こう、レンズはね、
うん、
アップのレンズなんでしょうかね。
ちょっとなんか、たまに色温度が合わずに白い顔になってはるのもありますけども、はい、ほとんどがいいです。
何ですか、ステージ出場権って。
テレビ新広場とか言ってますけども。
広島
ですか。
何新広そんな変なテレビ局あらへんわ。
いやいやい や, いや。
東京アイドルフェスティバル。2016、
はい、
TTS ステージ出場権という大きな看板を掲げてます。まあ、こういう多分イベントがあるんでしょうね。
なるほど
ね、まあ、そこに出れますよということやと思います。
わかりました。はい。わかりました。
定期ライブが終わった後、
おいおい、
KRD8 の半生という番組のエンディングの収録がありました。YouTube 上にアーカイブ放送がアップロードされていますので、ご覧ください。
はい。
このアーカイブ放送動画の13分20秒あたりに、
はい、
阪急春のレールウェイフェスティバルで買った停止目標が映っていますので探してみてくださいと。
停止目標、
さっき言ったあの看板のこと
持っていかれるんですね、この人はいつもね。
そうそうそう、でそれでライブ中に振るんですよ。
振り回されるという、
ね、振り回すかどうかは知らんけど、
いやいや、前言うてはったあの釣り革なんか振り回してる言
う
てはりました
もんね。あと電話の受話器とな、
うんうんうんうん、
でこれね、ちょっと僕ちょっと見たんですよ。これなんか NTT ドコモの提供のその YouTube 動画なんですけど、
ドコモこんなんやってる
ね。ドコモショップ姫路花田店とかね。
なるほど、
まあ、これの、何分でしたっけ ?13 分
おー
13分20秒。ちょっと見てみましょうか。
はい、見てみましょう。新ユニットと書いてましたね。
ちょっと待ってください。13分20秒。はい、あ、これですね。
集団写真みたいなのも出ましたね、はい、今。
KRD8 の花田第40回
これちょうどねファンの人を背景にして、はい、KR デートのメンバーが正座しながら
いろ
いろ言ってはるんですけど、はいはい、そのファンのこの何人いるか分かんない大勢のファンの中の
すごいです、ねこれはい、
ちょうど真ん中から右側のところに78って書いてる看板持ってる兄ちゃんがおるんですよ。
この、はい、
これ樋口さんです。
わかりました、
はい、
ちょっと前に大きい人がいはるので樋口さんの顔が見えにくいですけども、はい、上半分上半分見えてますもんね。
そうです、あの右手で、はい、そのまあ、
あ
今振ってます、今振ってます、はい、勝った直後の
あこれよう目立ちますね、数字でこんな
78とね、
ねえ、なんかこうバドミントンのラケットぐらいの大きさでしたかね。
そこまで大きくない。
そうですか、そんな感じでしたけど、うん、
まあそんな
振り回してありましたけど、緊張する、回らんかった、当たらんかったと思って心配です。
あのね、前の人に当たったら、
こんなクラーって褒めたらあかんかも、
大きい人ですからね。
はいはい、
いや本当面白い。
もうとことんこの樋口さんっていう方もこれ本当に得がたい人っていうのか、ね、この方がまあまあもう本人も言うてはるから言うていいんでしょうけどもね、予備校で道徳を教えてはるとかね。
道徳じゃない、倫理やろ。
倫理ですか。
道徳なんか教育では教えへんや
ん。あ、ほんまに。いや、はい、俺道徳と倫とかわしの在学中なかった科目やから分かれへんねん。
道徳教え出したらな、
う
あの戦争中みたいになってます。
あ、そうですか。倫理中があるらしいんですけど、それもよう分かりませんが。
まあちょっと痰が詰まってしまいました
ね。有名な。
綺麗なもんをね、あの見た後に痰が出てしまいまして、体のどこか出た感じが、ちょっとお茶いただきます。
綺麗なと言えば本当にね、こんなまあことやってる方が片や人が向くとKRJ だとか、まあこういうアイドルさんをね追いかけ回してあるっていうのもこれ人間としては一応おもろいところですよね。い
や、まあね、やっぱりね、あの職業とは違った顔っていうのはみんな持ってるもんでね。
そうですね。
今回あの僕がボラボラしてましたあの YouTube のハッピーアワーでも、
うん、
予備校の先生っていうのが一人いましたね。
あ、やっぱいてはりましたね。
予備校で専門学校の先生
っていう、
その方ね、あのない Java をやってるとかなんか、
ああそうです
か、動画でね。
ああ、なるほど。
Java なんかスクリプトかなんかわからんけど、
はいはいはい、
だから樋口さんもそれそんな感じやと思います、
うん、まあそれでちょうど釣り合いが取れてることだよね。
そう
真面目ばっかりでも人間やっていけへんし、
そうそう、
また割と真面目じゃないもんばっかりもやっていけへん
から、そういうことですね。
ちょうどええと
こ行ってると、まあ、僕の目の前にね、
はい、
真面目じゃない人がいますけどね。
誰のことや、俺か、
あなたですよ。
ああ、チャルムは。なあ、それはどうして
、はい、高重勝彦さん。
あ、いや、ああ、そう、
真面目な。
あ、まあ、ちょっとほんお茶後に飲みます
。いや、もう飲んでください。
いやいや、はい、
いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重勝彦です。
はい。
6月も明日1日を残すのみとなりました。
はいはい。
7月ピースラン2016ヨーロッパランニングの旅に旅立つ時がいよいよ迫ってきています。
はい。
前回にもお知らせしましたが、引っ越し作業に追われて三重県伊賀市、大阪府富田林市と大阪天満橋を激しく行き来しています。
なるほど。
さっきのあの女山芋瀬定期みたいですね。
まあ、みたいもんですね。ちょっとそのあたりの場面が似てますね、
はいはい、出発の日時詳細のめどがまだ立っておらず、
はい、
航空券を買うこともできません。
大丈夫かなこれ、心配ですね、
はい、三重県伊賀市のアパートから荷物をすべて富田林に搬送できた上で、
はい、
具体的な出発日を決めることになりそうです。
なるほど、はい、
予定では7月10日前後から伊賀の荷物をすべて富田林に運び終えることになるでしょう、
はい、
あのごっつい家に引っ越されますからね。
なるほどなるほど。
なんか先週もそんな話ありましたけど、10
いくつ部屋がある言ってましたね。
なんかね、すごいとこらしいですね、はいはいはい、7月になると夏休みで航空運賃も路線によりますが値段が上がる可能性もございます。
はい。
各都市の観光地も各地のか観光地も人で賑わうことになり、うん、宿を取るのも難しいでしょう。まあちょっといろいろこう困難があるということですね、
はいはいはい、
もう一つは旅のスタートイギリスが EU から離脱して、
はい、
今いろいろとニュースでも話題に上っています、
うん、
一人の旅人に一体どんな影響があるのか分かりませんが日本にもそれなりの影響が出てくるのは間違いないでしょう。
なるほど。
国際社会の中で全ての国がいろんな形で相互にプラスの影響が出てくることは嬉しいことですが周囲のことを考えず孤立するようなことはあってほしくありませんと書いてあります、まあ、これ結構話題になってるみたいです ね、
なってますね。
僕全然知りませんでした。
あ、そうです。
残念ながら、
はいはい、
難民の問題もしかり宗教や民族をめぐる争いは今でもリアルタイムで世界のどこかで起こっているわけです、
はい、
それらの問題は全て人間が起こしているのも起こしているものゆえに、
うん、
同じ人間が解決できないはずがないのだと思っていますと書いております、
はい、りました
。富田林の古民家は、
はい、
私がお世話になっている音楽事務所ゴロッピアと私と妻のピアピそして彼女の 実のお父さんが共同で借りることになっています。
なるほど、
はい、まあ、いろいろな方が入るということですね。
オーナーが3人4人いてはるということですね、はいはい、
広大な敷地には広い庭もあり、たくさんの部屋があるので、はい、そこを使っていろんなイベントもできそうです、
はい、
すまんちょっと喉が、
はい、
ふと思いついたのは写真展です。うん、1階の中心に4つの部屋があり、うん、その4部屋を囲むようにして三方に縁側があります。
すごいところですね、はい、
まあ、庭もあるってことだね。
はいはいはいはい、はい、ほ
ー、縁側の壁がそのままギャラリーになるわけです。
なんと
庭ではバーベキューはもちろんのこと、はい、テントを張ってキャンプもできます。
すごいですね、もう豪邸ですねもう
アウトドア講座、はい、サバイバル教室なんかをやってもいいですね。
夢は広がりますね、はい、
災害時にはアウトドアでの生活の知恵がそのまま役立つものです。
はい、
子供たちの野外生活体験は生きる力を養うためにも必要なことだと思います、
はい、
ゲストハウスをやってみたいとはずっと考えていました。
はあ、
過去にいろんなところに泊まりましたが、うん、ユースホステルも今は下火、
はい、
バックパッカーズホテルやゲストハウスは海外からのツーリストには特に今需要があるようです。
なるほど、
文脈も以前ね、うん、あの豊中の、うん、そういうゲストハウスでしたっけ、
はい、取材させてもらいました、
はい、なんかインターネットが必須やみたいな話してありましたけど、
はいはい、
まさに高島さんのおっしゃってることも、まあ、そのあたりのことかもしれないですね、
まあ、まあ民泊的な発想ですよね、はいはいはい、
民泊イコール、
はい、
エアビー&ビー、
はい、
そういう言葉があるんですかね。
じゃあこれ始めし
ました。エアビー&ビーは、はい、つい最近まで私も関わっていて、ある程度のノウハウがあれば、できそうですと、まあ、書いてますね。まあ、
どうでしょう。どうなんでしょう。高橋さんからできるんですけどね。そうですね。はいはい。
古民家を改造して実際に営業しているものも今はあるようですから、
はい、
それもプランの一つとして考えたいですと。
あ、なるほど。まあ、そういうことも考えたんです
か。洗礼があるんですね。古民家をまあリノベーションとかして、
まあ、
ってことなのかな。
まあ、その辺難しいこともあると思いますよ。
はい。近隣の子供たち、まあ、それは何でもね、まあ、難しいことあるんで、はい、それ今言うてもしゃあないですよね、はいはい。近隣の子供たちを集めて、英語教室もできる、バザーとかもいいでしょうね。
あら、すごいですね。
はい。周りにはあまりお店もなく、地域の人たちが笑顔で集える場所になれば、面白いと思います。
こういうこともやらんとね、やっぱりね。
そうですね。なお、7月の2日土曜日の午後の1時から、大阪市福島区のプレザントにて、
はい、
ピースラン2016ヨーロッパランニングの旅の壮行会がありますと、
はい、
7月の2日ということですね、はい、その後懇親会も企画しますので、お時間のある方はぜひということで、
はい、
お会いでございます。
ありがとうございます、
まあ、まあ今ねやっぱり忙しいみたいですね。やっぱり出発直前になかなかね、こう忙しいことやると出発も遅れるということだと思います。まあまさに僕がね、そのいい例ですよね。スイス出発今直前なんで、それだけでもね大変ですから、
うんうん、
まあ、実際に走るとかなるとね、また問題は大きくなるんかなと感じがいたします ね、
ね、はい、
まあ、高島さんの検討を祈るとしか言えません、
ね、
我々は、まあ、
ご自愛くださいぐらいですね。
そう、あ、それでも高島、あ、今回ご自愛くださいなかったですね、
うん、まあまあ、こっちがなかったとかこっちが言いましょう。
たまにはね、そういう時もあります、
はい
は
い、
次はですね、
お、はいはい、
大阪歴史博物館広報の柴田さんです、
はい、ありがとうございます。柴田さん、いつもありがとうございます。
当館では7月の16日の土曜日から、
はい、
特別企画展、
お、
都市大阪の起源を探る、
あ、面白そうやね、
なにわの宮前夜の王権と都市を開催する運びとなりました。
なるほど、はい、
ということで、7月15日には記者発表会もするので、
あ、そうですか、
ぜひ来てくださいと。
本当に入れてもらいたいな、
はい、ちなみに私16日にスイスに立つのはちょっと僕は無理ですね。
なるほど、
まあ、文雄君、ね、可能性があるとすれば文雄君でございますが、
はい、頑張ってます、
はい、プレス資料ポスターとかいろいろ送ってくださっておりまして、これがそのポスターですね。
面白そうですね。
ちょっと文雄君画面で見てもらってますけど、
面白いね、
はい、
このポスターの構図がなんとも不思議な、このドキドキするような構図ですね。
これ後ろに、後ろにあんのあれでしょ
う。お家ですかね。
はい、あの高床式とかなんかそんなんでしょ。
うん、
まあ、もうちょ、もうちょいやつかな。
倉庫みたいですね。あの
お米か。
歴役の前にあの倉庫が再現されてますもんね。
あ、あれかもしれないですね。
あれの上の屋根のところとかいろんなところに、
ね、
まあ、出土資料を貼り付けて貼るというような、
はい、
大変ユニークなあのポスターでございますね。
ガラスの小玉の型抜きとかね。
あ、面白いね。はい、これ見に行きたいな。
土器、土器の蓋。
これ白木の
白木の
蓋とか、ね、
6、7世紀とか、
ね、面白い模様ですね。丸がいっぱいあってね、
はい、復元された古墳時代中期の大型倉庫の内部と、
あ、 箱の中こんななってんやね、あの前にある倉庫、ね、入ったことないですけどね、
はい、
すごいですね、
まあ、復元というかね、おそらく当時の建築技術使ってるんでしょうね、
まあ、そのまま復元しはったんでしょうね、は
い、8月の29日の月曜までの、
あ、なるほど、
展覧会ですね、
夏休み中の、まあ、大企画でしょうね、そうですね、これはね、
大阪、都市大阪の起源を探ると名前になっております、
はい、まあ、せっかく大阪にもこれも住まわせてもらってるんですから、この際起源からずっと大阪のことを味わいたいですよね、
そうですね、
まあ、皆さんもよかったらどうぞ行ってあげてください、
はい
はい、
本展覧会では上町大地の地形、
はい、
自然環境を復元したベースマップに、
うん、
これまでの発掘成果を重ねて、
うん、
何話の宮前夜の様子を明らかにすることで、
はい、
上町大地の北部が、
うん、
これ何て読むんですか、なんとか王権、
うんうん、これ大和王権というんですかね、人弁に委員会の委とか分ですよね、はい、大和やと思います
けど、大和王権の拠点として発展してきた過程を示し、
はい、
大阪における都市の始まりに迫るということですね、
大和王権かもしれません、ちょっと大和と言いましたけど怪しい、はい、すみません、
これ面白いですね、今のまあ様子に昔の様子をこう重ね合わせて、まあ、こういうのはやっぱりこういうとこしかできない
ですからね、それはできないですね、
なかなか専門的な知識もいりますし、
うん、その間にあるものを楽しむ中か、はい、味わうということですから、
常設の展示観覧料でご覧になれると、
これすごいじゃないですか、
大人600円、高大生400円、中学生以下は無料と、ま
あ、この種の施設としては格安の料金ですよね、
そうですね、
いっぱいこの遺跡の出土品がいっぱいこう今写真
くだら時
出てきてます、面白い、素朴な、なんか黒い味のある、
はい、でプレイベントがね6月の25日の土曜日に、
はい、
まだ、あ、もう終わってるか、
終わりました、
残念ながら、
なるほど、
この番組、はい、7月の1日更新、
あ、なるほど、
講演会がね
あ
この後あるみたいです、
ありますね、
7月の30日とか、
はい、
展示解説っていうのが23日7月の土曜日、はい、で8月7日日曜日で同じく8月27日の土曜日、結構たくさんありますね、8月27日の土曜日に、うん、まあ、これおそらく、
うん、
あの担当の学員さんが、はい、おそらく解説してくれるんでしょう ね、
ですね、
午後の2時から3時と1時間ということで、はい、まあ、行くんやったらこの日行った方が、
大体この日ね、こういう1時間解説で概ねのところが分かりますし、質問も受け付けられますんでですね、この時お行きになると儲けたという感じがしますね、
まあ、そういう、特別企画展のお知らせでございました、
ありがとうございました、柴田さんいつもご丁寧な、お知らせをありがとうございます、今度は我々が行く番ですよね、
そうですね、
ちょっとサボっております歴博の、
まあ、サボってるというか行けてないで行きたいんですけどね、もうあのなんかいろいろ忙しすぎて行けてないのが現状ですよ ね、
うん、頑張らなきませんね、
でも他はどうですか、
あ、まあ、僕は特に今、
あ、そうですか、
はい、ないですね、
はい、まあ、ということは、まあ、今週はこれで終わりという、
そうですね、
ことなんでございますが、まあ、来週が、
うん、
まだ私あれですね、日本にまだいますね、来週はね、
うんうんうんうん、
4月8日にまた更新しますけど、
はい、
なんか考えてますか、
いや、まだこれから、まあ、とりあえず何かおもろいことないかいな思って、まあ、新聞の切り抜きとか、うん、まあ、いろいろネタ集めとかに紛争はしておりますけども、これはあっちも出ませんので、
今ね決定してるのは、はい、タブチャブルさんの、
ええ、
旧北陸線ボラボラの第5回目が選手は、うん、まあ、間違いなくあると思いますので、
う
ん
う
ん
う
ん、
それはまあ、それはもうはっきり
しますね、ファンの皆様は心待ちにしておいてほしいなと思います、ま
あ、先生の話ですからね、
はい、
楽しいですよね、
まあ、他の企画はまた、
はい、
これからということで、今からちょっと外出ていろいろボラボラしたいなと思っております、
はい、
今週も最後まで皆さんご視聴ご清聴ありがとうございました、
ありがとうございました、
JOBBB441 は私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオ、
そしてお料理コーナーホイコーローのよっちゃんと、タブ鉄大学のタブチャブル教授、
はい、
旧北陸線遠征の皆様、
うん、
そして YouTuber の皆様、
はいはい、
Google の皆様、
はい、
そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました、
ありがとうございました、
来週木曜日深夜1時の JOBBB442 の更新時刻まで皆様お元気で、
はい、
さよなら、
失礼します、さよなら。